はい、では、よろしくお願いします。
はい、どうも皆さん、おはようございます。
おはようございます。
こうして東京で集まれるのも今週が最後じゃないかと思うんですね。だから、まあ、今日明日ぐらい多分最後で、来週は多分本格的な日本国内のパニックモードだと思いますから、まあ、おかげさまでインターネットとかですね、ブロックチェーンとかありますんで、まあ、これから日本もどんどん進化を遂げると思います。まあ、今日はせっかくこうやって皆さんのお祭りでございますから、名残のこの平成の余韻をですね、楽しみながらやっていきたいと思いますが、まあ、ウイルスの件もありますが、今ですね、非常に大きな問題がいくつかあります。まず一番がですね、このウイルスです。コロナウイルスですね。で、今のところ収束の目が全く立ちません。中国もどんどん拡大しています。で、拡大の感染のピークはいつになるかも分かりません。したがって、全く予断を許さない状況です。2つ目はですね、稲穂の大発生、あれですが、なんだっけ、バッタの大発生です。まあ、稲穂って言いますか、バッタって AF 言ってましたので、バッタの大発生がですね、アフリカで起きまして、今中東に来て、それからパキスタンに来て、これから中国北西部に行こうとしてます。これ食料全部食っちゃうんです。草みんな食っちゃうんで、これもまだ全然終わりそうにないんですね。で、こういう2つのことがありまして、もうすでに経済が止まり始めてます。経済停止で、金融大恐慌に伴う産業恐慌、生活恐慌がもうすでに始まっています。だからこれはこれ以前にですね、金融はもう大きな問題解決だとありますが、これ致命傷でありまして、すでに経済は止まっています。止まってるっていうことをみんなが知るまでちょっと時間がかかるかなして、もうだから世界の貿易もない、金融もですね、もう基本的には停止状態です。だから今年はですね、実は私も始まりません。前から言ったように、1番が命、2番が、生活、3番が経済ですから、東日本大震災の時のことを考えていただいて、この順番間違えないように、やるしかないと思います。で、ウイルス、バッタの大発生、経済的で、それからやはりもう一つは政治の激動ですね。まあ、日本ではとにかく、安倍内閣だけじゃなくて、もう役所も完全に腰抜けちゃっているし、与野党、自民党も何もないですよね、もうね。例えばアメリカではこの中で、いわゆる社会主義が本格的に台頭してきてます。民主的社会主義ですね。だからこのウイルスとか終わった後、ものすごい変動が起きることは間違いないです。政治の極端な変動ですね。5つ目がですね、中東のハルマゲドンです。これ本気でやってます。中東の最終戦争は、これ本気でみんな準備してますから、止めようという人もいるんですけども、やっぱなかなか止まんないですよね。結構みんな聖書を読んでるんで、まあこんなもんだなと思ってやってるんでしょうから、止めようという人もいますが、止まりそうになくて、だからおそらくこの5つは、今年多分来るんですよ、全部ね。で、6つ目に言うとですね、大地震が結構あちこち起きてるの知ってます？これ世界中今、大地震と火山がすごいんですよ。すごくてですね、火山噴火ですね。まあこういうのもこう間に挟まってきますから、令和という言語を最初にご紹介しましたと、令和っていうのは、霊の字ですが、人がひざまずいて神の声を聞くという字なんです。本当にそのような感じに今なってると思います。で、この先どうして大変だ大変だという人もいるんですが、まあ、大変だ大変だという呪文を唱えながら終わりになっちゃう会社とか国や政府はよくあるんです。本当そうなんですね。最後大変だ大変だと言いながら終わっちゃうちょっととか終わっちゃう企業とか結構あって、あるいはその政府とかですね、あんまり大変だと言ってもあまり効果ないんです。気休め程度にしかなりません、大変だという言葉は。で、どうするかなんです。ウイルスは簡単で、逃げることですね。ウイルスいそうなところに近づかないこと。でもそれよりもっと大切なことは、自分の免疫力をこれまでどこまで高めてきたかが一回テストされます。 普段免疫を高めていく生活の工夫をどこまでしていたかがここで一回試されます。これ一人一人です。でそれで何か問題を受けたら改めて免疫を高めるというふうにこれは解決しかありません。バッタの大発生はですね、オーストラリアの山火事と同じで自然の生態系が極端に今変わってきているんです。そうするとこう食料のことを含めてですね、いやそれはあんまり大規模にやることは危険ですよね。自然の生態系に脅威を与えるようなことは大変危険だから、やっぱりそれは自分たちでですね、混沌なく暮らせるように、つまりこういう環境の混沌なく暮らせるように、やっぱり土地の利用からそれから生産の体系から全部作り変えられますよね。もっといわゆる自動化の形に携帯停止がありますから、日本で言いましたら昭和2年の金融恐慌、昭和5年の経済恐慌、昭和恐慌のような状況です。そうするとまずこうとにかく命生活経済で、中国ではもうすでに食べ物を不足してます、不足してますから、ここから先地獄になってきます。だからやっぱり食料危機は必ずこれもほぼ来てます。食料危機はバッタもそうですけども、でそうするとこの後はですね、いわゆる生活恐慌といって生活に必要なものがそろわなくなってきます。もう武漢なんかそうですね、生活に必要な最低限のものがそろわなくなってきますんで、まあ、そういうものをだからその東日本大震災と同じで政府や企業に頼ってても手に入らないから、まあ、そこをどうやって横のつながりでこれを確保していくのか、餓死者をいかに出さないかということですね。感染者と同時に餓死者をいかに出さないかということがこれから大きな多分課題になってくるでしょう。それからこの経済停止の後を再起動するかどうかについてはそれっていうものが結構あると思います。ここで終わるものも結構あって、だからこの後再起動する企業とか国とか、政府っていうところはやっぱり新しい時代に適応できるところだけです。ですから今の段階で評価してください。今の自分たちのいる組織の上がですね、大したことないという言葉しか言わないとか、大変だという言葉しか言わないとか、それしかないところはもうそれが終わりだと思います。あれ最後まで大変だ大変だと言い続けるんですよ。大したことないって言い続けてそれがだんだん大変だって言ってそれも終わりますから、今の段階でトップがそれだけ言ってるところはもう諦めた方がいいと思います。で自分でやることです。生き残る道は自分で行くしかありません。自分で考えていくことです。それ以外に方法はないんで、だから個人で開業しろと彼女も言ってるわけではなくて、やっぱり自分の道は自分で見つけて、いい友達自分で探して、で自分でなりにちゃんと情報を分析して自分なりにしっかり行動するってことです。この力が欠けてるから大変だと、大したことないと大変だという言葉しか言えなくなってるんですね。もうこれそのものが生きる力を失ってるっていうことですから、令和の時代にそうでないところに行かないと次は起動しません。政治の激動ですが穏やかにいくかどうかは分かりません。日本なんかの場合はどうせグズグズで、そこもですね、あんなの要するに内輪を起こしてグレートダウンするだけですよね。例えばオリンピックも中止でしょこれね。そうなったらこれみんなほら内輪もめが始まるだけですよね。誰が悪い誰が悪いっつって別にそれ以降何があったと思います。だから結局はスイル連中ですね、お互いあいつが悪いって言いながら全体沈んでいくだけで何もできないわけね。で例えば問題、しかしね、例えば中国ですよね、あれ共産党多分持たないんですよねこれね。そうした場合ですね、あれ国家管理の国だから、あれ崩壊した場合にインフラが止まっちゃうんじゃないかと思うんですよ。インフラが止まると本当餓死者が続出するんじゃないかと思うんです、あの国。あれ恐ろしくて、いやだから中国については今ちょうど文化大革命の最中のようなある種雰囲気を感じていまして、悲惨な情報を外に出さないようにみんな止めてるんだけども、いや悲惨な状況なんですよね。であれ毛沢東が死んで文化大革命が終わりましたよね。今度はだから国家の力っていうのも限界を迎えてるわけで、なんかいわゆる革命になってる可能性ありますよね。アメリカもそうですね。アメリカはですね、そのトランプは右翼ですね、バーニー・サンダースは左翼ですね。この秋の大統領選挙は右翼と左翼の激突になるかもしれません。で激突の可能性ありますね。金融はですね、まあ、所詮経済と同じですから、今みんなパニックを起こした連中が株買ってるだけのことだから、まあその特に根拠はあるわけないです。ものすごい不景気で経済止まってますから、どっかで起こしますよね。 でもあれ落っことしちゃうとですね、トランプ危なくなるから、やっぱみんな支えてますよね。しかしダメなものはダメで、秋までまだ十分時間があります。武漢だってまだですね、ロックダウンしてから3週間しか経ってませんよ。ものすごい感染力早いんです、あれ。で、ものすごい威力で、まだロックダウンから3週間しか経ってませんから、いや、だから秋まで結構時間があるんで、まあ、どんなことありますかね。アメリカの政治変動、だから世界の政治変動です。でも、大きな流れは右から左ですね。要するに、一部の権力者が、あれ、お金持ってる人たちが何かできる時代もうすでに終わっておりまして、これからやっぱりお金に関係なくですね、自分たちで何かやるっていうふうにやっていかないとダメで、まあやっぱり左ですね、労働組合も出てくるでしょうし、まあ後でまたやります。中東の最終戦争なんですけども、アメリカ上院議会が戦争を止めようと決議をしました。大統領の戦争権限を制限する決議をしましたが、まあ、トランプは、まあ、やむなしと思ってるんじゃないかと思うんですね。要するにその狂犬病みたいなのが流行ってるわけですよ、米軍の中に、イスラエルの中に。もう止めようがないわけですよね。どうもこれは、まあ、聖書の予言通りと私覚悟してると思いますね。だからロシアはしっかりそれを見ていて、トルコはちょろちょろちょろちょろしてますから、まあ、下手するとトルコを巻き込まれちゃいますよね。てかもう巻き込まれてるんですけども、で時期的には年内だと思いますね。来年までちょっと無理だと思います。イランもアメリカもですね、ロシアもかなり今いわゆるテンパった状態になってますんで、で、だからおそらく年内ですよね。3月にイスラエルは総選挙ありますから、これから1ヶ月、2ヶ月ぐらいが、一つ山場ではないかと思うんですね。でもこれアメリカの負けです。だいたい経済が停止したのもですね、去年の9月からですよね。去年の9月の14日にサウジの石油精製施設にイランのミサイルとドローンが飛んできた。で、アメリカの武器は全く迎撃はどころか探知すらできなかった。その翌週の月曜日から金融危機が始まったわけですよ。で、もうすでにそこから半年間に積み込んで FRB の流動性供給量が4000億ドル超えてるんですね。すなわち44兆円ですよね。これってそのリーマンショックの時にブッシュ政権が投入することを決めた47兆円に匹敵しますよね。だからもうすでに強行なんですね。あれ、取り付け状態です、世界は。で、最近だと、春節明けですよ。2月3日ぐらいからまたですね、FRB が猛烈な金入れてんだよ。やっぱ止まってきちゃってんだよ。それでもう、最後の輸血ですよね。最後の輸血で持たしてるだけだから、まあもうこんなの見ても、アメリカの負けははっきりしますよね。勝ちようないわけよ。で、だからトランプは前々から撤退撤退って言ってるわけよ、大統領になる前から。ほら、狂った連中が、いや、まだ勝てるってやってるわけですよ。日本陸軍の最後みたいですよね。まあ、その決着はだからおそらく年内だろうと思うんですよ。で、それ帰ると、それはみんな撤退ですわ。どうせ負けてやられちゃうんだろうから。だって韓国だって、9000人ばかりいるんでしょ、基地従業員が、韓国の。4月1日以降は無給休暇ですよ。韓国の米軍基地の韓国人従業員は。4月1日以降無給休暇で、っていう方は、米軍基地は韓国の3月末までってことですよね、あれね。どんどん動いてるんですよ。だからそれどんどん加速しますよね。最後大地震と火山とか、まあ津波が来るかもしれませんけども、これ本当に多いんです。本当に多くて、どうしちゃったのっていうぐらい世界中には大きいの、よくあります。だからまあ、要するに、ここでだいぶ変わるってことですよね。例えば幕末も随分ね、経済の危機から、感染症からですね、政治の激動、戦争、それから安政地震とかものすごくあったでしょ。だから実はこれそのものはそんなに変わったことでもないんですよ。こういう現象が起きるということは大きな時代の変わり目の孫に我々いるということを意味しているだけであって、まあ逆に言うと、だから生きるか死ぬかは分かりません、それはまたね。誰も分からないんで、生き残った場合は次を作らなければなりません。だから、この先元気に生きていきたいと思ったら、この先どうするかしっかり考えて準備しておくことです。他に方法ないと思いますよ。いや、大変だとかですね、想定外だとか大変だとか言ってたって、ね、何の達成もなりませんので、まあ、だから、少し先のことを考えることですね。それがしか今ないと思います。今、これぐらいですから、同時に物事が重なってきています。ではですね、まずこのウイルスの話なんですが、ちょっとお手元の前のスクリーン見ていただきまして、このサイトがですね、
今中国国内の、感染者の数とか死者の数一番早くその、まあ、出してると言われてるもんですね。でもう私知る限りですね、去年の11月の末ぐらいには武漢で変なウイルス発生してました。海鮮市場というですね、まあいろんなもの売ってる市場があって、そこから感染が広がってた話があって、去年の12月の後半にはもうかなり広がってました。今の日本政府と同じで、政府が知らん顔してたんです。あれ武漢政府が知らん顔してて、でその時から言われているんだけども、政府の発表してる数字は実態とだいぶ違って、実態は政府の発表の10倍から100倍じゃないかと当時から言われてるんです。政府発表の10倍から100倍が本当の数字だろうと言われていて、そうするとですね、一応感染者が6万6千って言ってますから、だから実態は66万から660万ですよね。66万から660万で、で死者は1500って言ってますから、まあ、1万5千から15万、まあ、それぐらいだと大体ついつまうんじゃないかと思うんですよね。で、ですから、これがしかしですね、全然収まる気配を見せていないんです。ロックダウンかけて、武漢市をロックダウンかけて、1ヶ月、3週間経ったんです。で、この赤がですね、感染者の数で、で、ここから減り始めたんだけど、嘘ついたんだよね、あれね。嘘ついて減らしたんで、統計を元に戻せって言われたらしいんですね。そしたらこんな増えたんだよ、感染者が。戻ってきて。で要するになんかこれこうなんだろうな、増えてるんでしょうね。これね、ロックダウンかけて増えてるということはいくつか理由考えられますよね。すなわちその近いところから感染してるケースですね。地域内とか家庭内からの感染、これから本当空気感染でずっと遠くまで飛んでいくんじゃないかってことですよね。私最初からこのウイルスのこの地図、私最初から見てたんですよ。この地図、その、できた頃から最初から見ていて、で、その非常にその、不思議に思ったことがあって、これが湖北省ですね、武漢になるところ。このね、黒竜江省が最初からですね、患者が多かったんです、感染者が。一番北東の端ですね、黒竜江省の感染者が最初から多かったんです。あれ、またなんでこんなとこだろうと思ったんですよね。それから武漢に続いてこの浙江省の温州というところが、ものすごい感染者が出ましたよね。みんな東なんですよ。で西の方はね、チベットは最後の最後まで出ながらね、あこれ今出てないのかな、あチベット今患者ゼロになったんだね。これね、そうですよね、一人二人おったんだけど、治ったか死んだかどっちかしたんでしょうかね。でね、東の方がたくさん出てるんですよ。だから黒竜江省ってあそこのとこ港湾令山脈ってありますよね。あれもしかしたらこれ偏西風でも乗って西東に飛んでんじゃないの。なんかね怪しいんですよ、東がね感染濃厚なの。まあここはね、四川省から上海ぐらいまでこれ揚子江走ってますから、まあこの沿岸にその感染広がるそうだろうし、南北も交通もありますからね、あの香港の方から。だからそれはやっぱりなんかまあ人工的なもんだろうけど、どうもこの黒竜江省でね、最初からこれ感染者多いんですよ。なんか風でも影響してんのかな。それからここ海南島ですよね、最近一気に患者が増えたんです。軍が感染したって言うんですよ、中国海軍が感染したって言うんですよ。どうも最近見てると中国空軍はよく共産党のいろんなメディアに出てくるんだけど、なんか海軍出てこないんでね、これなんだっけ、クルーズ船じゃないけども、そんな海軍の船でですね、あれ感染始まったらもうお手上げですよね、あれね。でもなんかそういうニュースがあるんですよ、あの例の空母感染しちゃったって言うんですよ。中国軍の空母で大感染が起きちゃったって言うんですね。あれだから海南島にいるんですよ。で海南島の一般の市民もな、急激に今感染増えてるんです。ああこれはやばいなと思ってて、だからまあちょっとこの感染のね広がりはどうなるかですね。それから国別で見ると、そのプリンセスではない、ダイヤモンドプリンセスの感染まで入れるとアメリカに次いで多い国が日本です。これです、253人です。なるほど、ダイヤモンドプリンセスの、患者、 あれ閉じ込めといたらどんどん200何十人感染しちゃったんですよね。あれは空気感染がエアロゾル感染でしょ。あれ日本の責任になっちゃいますよね。
と253人で中国について多いんですね。
そうするとですね、これ相場日本人は海外行けなくなるんじゃない。要するに日本は貿易失敗の国ですよね。感染止めること失敗した国だから、そこら中に感染者がいる国っていうことになりますよね、これね。そうするとこれ日本人が海外に行けるのはもうほんのわずかかもしれませんね。今ほら島国はですね、ミクロネシアとか南の方は日本人入国止めてるんですよ。実はね、船が大変なのと同じようにね、島が大変なんです。感染ってね、伝染病って島で感染するとですね、下手すら全滅することがありるんですよ。だから島はとりわけこれ大変なんですよ、これ。だから例えばですね、沖縄とか宮古島とか石垣島とか本当に注意しないとですね、島の中で広がっちゃったらね、本当大変なんです、あれ。でもこれだから今ミクロネシアとか太平洋の島、日本人入国禁止ですよね。どうだろう、これアメリカとかヨーロッパだって時間の問題じゃない、このままいくと。だから来週以降ですね、まあどんな風になるかですよね。まあでもさっき言ったように命、生活、経済だから、まあしばらくじっとしりゃいいんだよ。どうかも行かないでさ、般若心経で投げてると。いや本当そうよ。なんか他にすることあると思います。でだから日本が一番多いんですよ。次がシンガポールですね。で以下タイと続いておりますが、まあとにかく船ね、ダイヤモンドプリンセスが200何十人感染が多くて、あれを除くとですね、今この韓国とタイの間ぐらいじゃないですか。ダイヤモンドプリンセスハウスと韓国とタイの間ぐらいだと思います、多分日本はね。まあそんな状況で、しかし日本はとにかく疫学的な調査をしていなかったんですね。大したことないぐらい思ってて、いやただのインフルエンザと違うんですよ、これ。ただのインフルエンザと違って肺炎になっちゃっていきなり死んじゃうことがあるんですよ、いきなりバタッと。でそれから肺炎になった時に、その他の臓器の病気を誘発しちゃって、で免疫も衰えてますからありえない病気になっちゃって、であっという間に亡くなることがあるんですよ。こんな甘くないですよね。インフルエンザ、たかがインフルエンザだと思ってたらとんでもない話で、これ危険なウイルスですよね、これ。だから中国なんかバタバタ倒れて死んでんじゃないですか、みんなそこら中でね。だからこれ甘く考えてたんですよ、日本政府が。で、オリンピックやりたかったんでしょ、森喜朗オリンピック予定通りとかバカなこと言ってましたよね。で、なんか明日大宮マラソンやると。あれね、自己責任じゃないんですって。参加しますよね。参加した人が感染すると、その人が家に帰ってまた感染するんですよ。帰りの電車の中から全部感染させるんですよ。爆発感染なんですよ。だからはっきり言っても月曜日からみんな出社しないのが一番いいんですよ。もうしばらく家にいると。東日本大震災で原発吹っ飛んだ時、東日本の人は出なかったですよね。あれ一番いいんだって。とにかくね、他にあまり有効な方法ないんですって。猛威が収まるまで家にいると。本当それがですね、冗談だけ一番いい方法で、生き残ればですね、会社なんとかする道もあるわけですよ。他なんか出回っちゃってね、バタバタ死んじゃったらね、話にならないわけになりますよ。そういうところがだから正常性バイアスってやつが一番危ないってやつなんですよ。大したことないっていう言葉を呪文のように唱えてるってことが一番危ないんですよ。そう。あれ何の、力にもなりませんよ。大したことないっていうあの呪文はですね、仏の真言でもないしね、あれね。あんなことを言っててもね、始まんないし、それから大変だと言っても誰も助けてくれませんからね。大変だと言っても誰も助けてくれないから、その前に要するに全部自分で考えて行動することですよ。まあそんな状況なんですね。それからその病気の進行なんですけども、これはですね、よくわからない部分が多いんですが、少なくともこの武漢でね、ロックダウンかかって3週間目ぐらいですけども、10日ぐらい経った頃だと思いますね。武漢の医者がいろんな報告をしてるんですよ。と今我々の聞いてる話とほとんど合ってて、まず病気発症して1週間は軽症なんだってですね。で2週目になった時に治るか、それから危篤化するかの分かれ道があるんですって。2週間目に、つまり重症化するんですよ。2週間目に重症化して、で免疫の強い人はそこで治ると。免疫の弱い人とか、あるいはいろんな合併症を出しちゃった人は、危篤化に向かうんだと。だ重症をしてひどくなるわけよ。で、この間はですね、肺の病気ですから、肺ですから、酸素吸入するんですって。酸素吸入して、 で、なんかこう、とにかく容体が悪くならないようにすると。で、3週間目が生き死にの分かれ道で、で、免疫が機能しなくなっちゃうと、もうそのまま多臓器不全で、もう手の動かしようがなくなって亡くなると。最後、免疫が食い止まれば、回復の道があると。でも、その2週目以降は、対症療法をやらないと非常に危険なんですって。例えばもう肺が苦しくなっちゃったとかね、腎臓、腎臓がおかしくなっちゃったとか、心臓が弱くなっちゃったとかあるんで、もうこれは対症療法でしっかり治療しないと難しいって言うんですよ。だから重症になったら必ずその病院に来てくれと。それはその中国の武漢の医者がね、まあ、言ってたんですよ。で、だからその、で、本当のこと言うと軽症の医者から来ていいんだってね、あれね。軽症のうちから行って、そのウイルスだと思ったら、しっかり監視すると。管理するっていう状況ですよね。だからもし感染だってことになったら、軽症のうちから管理するのがいいわけで。でも要するにこれ対症療法ですから、ものすごい手間かかるんですよね。ものすごい手間かかるから、もう、最初のうち10日ぐらい目ぐらいから、完全に武漢は、医療がパンク状態なんです。もう10日じゃ数日ですよね。ロックダウンしか数日でそうで、何せもう朝病院に行って、その日治療してもらえるかどうかわからないんですよ。診療してもらえるかどうかわからない状態になったら、ロックダウンか数日ですよね。で、もうその後どうなったかっていうと、地域ごとに出ちゃいけないって話になって、今は武漢は病院は自分の地域の病院しか行っちゃいけないんです。だから治療をされない人がたくさんいるんですよね。だからまあ正直言って早く変わった人の方がまだ良かったんですよ。治療してもらえたから。後から変わった人は治療どころじゃないんですよ。で、このあたりがだから非常に難しいところ、大変なところでね、ウイルスでありますから、二つ道があるんですよ。治すか、駆除するかという。あれ、トンコレラとか、今ちょっと別の言い方になったんですかね。でも昔の言い方トンコレラ。鳥インフルエンザが発生したら、あれどうするんですか、皆さん。殺処分ですね。で、ああいうことがあるんですよ。要するに、治療ができなくなったら、もう死んでもいいから、広げないっていうことを最初に考えることがあるんですよ。どうもですから、それ見てるとですね、武漢はですね、春節明けからそんな感じじゃないかと思うんですよ。っていうのはね、例えば過心山病院って作りましたよね。例のその、10日間で作ったってやつね。あれ、武漢の水源地はすぐ脇立ってんだよ。あれもよくわかんないよね。武漢の水源地の、すぐ脇立ってる病院だよね。で、あれ病院って言うんだけど、外来がないんですよ。面白い病院だよね。外来がないのよ。で、全部軍が管理してるわけ。で、鉄格子はまってて、部屋は中から開かないように鍵かかってんの、あれ。不思議な病院ですよね。で、もう一週間ぐらい前になりますけども、その内部の医者が内部告発でネットにある記事を上げたんですよ。写真入れて。あそこは、一日に300人死ぬんですって。で、だからあそこに入った患者はほぼみんな死ぬんですって。で、みんないなくなると、というかね、どんどん軍が来て、運び出しちゃうんですって。だその表現がだから生きたまま運び出す可能性はあるような表現なんだよね。死んでから出すと言ってないもんね、あれね。だから生きたまま出してる可能性があって、で、いなくなるとまた全部いっぱいになるまで患者が入ってくるんですって。そうすると、もしそれが正しければですよ、あれはナチスドイツの収容所と同じですね。死ぬまでの間置いとく場所なんですよ。ナチスドイツはもう最初からユダヤ人を虐殺しようと思ってましたから、その言ってみれば死ぬまでの間に少し働かせたり、まあ、順番待ちするんで入れたのがあの収容所ですよね。だから人によっては収容所に着いた途端にガス室を送られた人もいたわけですよ。あれがだから究極の防疫ですよ。要するに、もう治療できないから、殺しちゃうんだよね。で、外出られないようにして。それやってる可能性大いにありますよね。だから大体ね、軍医が最初から来てるわけから怪しいと思ったんですよ。軍医ってのはね、治療と駆除両方やるわけですからね、あれ。怪しいと思ったんですよ、私。で、だからその病院はね、今そこだけじゃないんですよ。で、たくさんあって、中にはその、体育館とかなんかを使ったものもあるんですね。もうね、一面にですね、ベッドが置いたんですよ。で、医療従事者はあの白いの着て、それからその、ゴーグルかけてるんです。入院患者は小さなマスク一つだけなんですよ。これ死ぬの待ってる場所だよね。だって医療ないもん。 医療やってないんです一切ね。看護師もいないし医師もいないんですよ。管理人みたいなのがさ、こうなんか白いの着てこういろいろやってるだけなのよ。あれ死ぬの待ってるだけですよね。あー、だからやっぱこれはすごいなと思いましたね。だから本当にですね、伝染病って怖いんですよ。そんな甘く考えちゃいけないですよあれ。で、その中国もですね、その頃から何が起こってきたかっていうと、不思議なことがたくさん起こってるんですね。それはっていうのはですね、みんなですね、このほとんどの人は健康なんですよ実は。で、家に閉じ込められてるわけで、暇でしょ、仕事も行けないから、ネットはみんな書き込みますよ。だから動画も撮ってね、みんなアップしますよ。だからもうこの話は共産党が何言おうかですね、もう下からどんどんどんどん情報が流れ出てってるんですね。で、今この私が知る限りの話でいろいろ順番にというかね、アトランダムにご紹介するとですね、食料は足りなくなってます。必需品も足りなくなってます。っていうのは経済止まってしまったからです。で、農家は農作物が出荷できなくなってます。で、都市は食い物がなくなってます。これ昭和5年の昭和恐慌の時と同じだよね。アメリカの大恐慌と全く同じ状況で経済止まってしまったんですよ。だから株が暴落して金融恐慌から経済停止とあるけども、今回は疫病で経済停止なんですね。で、あと例えば輸入品ですよ。輸入が止まってるんですよ、中国は。港飛行機止まってるから。で、これは諸外国にも影響していて、日本でもアメリカでもヨーロッパでも部品が入らないとか物が入らないって大変な問題で、でも中国国内も大変なんですよ。物が入んなくて。で、この数日ですよね、共産党のいろんな発表を見てると空軍が大活躍なんですよ。空軍が大活躍で人と物資運んでるっていうわけで、もう武漢とですね、湖北省のトップはクビになって上海の市長が代わりにやってますよね。要するに国家直轄で戒厳令状態なんです。軍が管理すると言っていて、だからそれは要するに行政が崩壊してるってことだよね。湖北省と武漢は行政が崩壊したわけですよ。要するに行政が崩壊ってのは、一応その検疫はやってるんだろうけども、減らないですよね、患者がね。で、物資が足んなくなってきちゃったんじゃないかと思うんですよ、食料をはじめとした。それで空軍が運んでんじゃないかと思うんですね。船が出てこないんですよ。揚子港あんだから船でどんどん運べばいいんだけど、船が出てこないってことは船もなんか感染があるのかな、それよくわかりません。とにかくだからもうすでに経済停止によるそのまあ命に関わる危機が、人道危機がもうすでに武漢湖北省に来てることは間違いないです。で、これもおそらく広がりそうです。っていうのはですね、上海あたりでもですね、場所によっては完全ロックダウンです。北京もそうです。したがって北京政府は無茶なこと言うんですよ。早く生産回復させろって言うんですよ。でも出らんないわけよね。めちゃくちゃになってて、だからまあね、パニックですね、北京政府はね。だからとりあえずこういう時はね、しょうがないから、もう命 大事で、何もしないのが一番なんですよ。命あったのものだねだから、あの原発事故の時と同じよ。もうやたらに職場なんか行かないこと、だからね、感染を防ぐこと、免疫力を下げないことがもう一番ですから、こういう時はね。で、まあとにかくですね、こんなことで食料とか羊が足りなくなってそうだってこと、軍にも感染しそうだってこと、それからその貿易で、言ってみれば治療しないで死を待つとか、場合によっては殺すってことをやってる可能性があるってこと。衛星写真でですね、二酸化硫黄の濃度が上がったことあるんですよ、この湖北省ね、武漢の周りで。二酸化硫黄が異様に濃度が高くなったことあるんですよ、夜間ですよ。あれは遺体を予約してんじゃないかと言われたんですね、火葬が間に合わないから。そういう可能性ありますよね。で、それがネットで大騒ぎになったら、世界的に二酸化硫黄出なくなったんですよ。今度は埋めたんじゃないの。だからもうとんでもない人道危機だと思ったらいいと思いますよ。で、回復の目は立ちませんよね。それから気が狂う人が出てきてるんです。放課後多いんですって、武漢は。自分の家に火つけちゃうの。さらにはですね、こういうのもありましたよ。検疫されてて部屋から逃げようとして、マンションのずっと上の階を窓から出て下の階に移ろうとしたら落ちて死んじゃったとか、あるいはもう悲観した若者が突然窓から飛び出して飛び降り自殺しちゃったとか、100元札こんな持ってる人、30センチ以上の高さな、持ってる人がもう私は 死が近づいたって言ってこれをいきなり窓の外が撒いたりとか、100円札をそれから100円札を1枚1枚紙飛行機にして飛ばしてるとか、凄まじいですよ。それからその権益も要するにもう精神的に参っちゃうんだよね。出て行っちゃうのよ。出て行っちゃうと今度警察がとっ捕まえちゃうわけよ。ぶん殴ってひっくり返してですね。あるいはそのマスク効果ないんだよね。でもなんかさ、マスクしろって法で決まってるらしいんですよ。してないとリンチされるんだね。警察がリンチするわけじゃなくて周りの人がリンチしたんだよね。湖北省出身者なんかどこ行ってもリンチなんだって。なんでお前がいるんだって言うんで、湖北省出身者がほとんど親父狩りみたいになってるんですって。で親戚なんかに隠れていると引きずり出されちゃうんだって。でそのまま追い出されるんだって。それから治癒したって言いますけども、治ったからといって家に戻ってくると村の人が入れてくれないんですって。そんなも信用ならないっつって。それからそのロックダウンは突然来ましたよね。だから家に帰れない人がたくさんいるんですって。中国全土に家に帰れない人は本当に気の身気のままでホームレス生活なんですって。食料も水もそれからその何の物資もないまま、暖房もないままホームレス生活なんですって。すごいことになってるようですよ。でも少なくとも本当に言えることは、そこまでやってるのに感染は減っていないのよ。感染減っていなくて、これだからやっぱりすごいウイルスだってことですよね。で一応今のところですね、死亡率が公式統計だと 2% 台前半だけども、本当のところは分かんないですよね。本当のところは分からない。で死亡率もっと上がるかもしれないし、だからそういうのを考えると、まあとにかくここはですね、本当その免疫を保つ以外にはなかなか方法はないだろうと私は思います。で日本政府もなんかいろんなこと言ってんだけども、要するに大したことないっていう言葉と、大変だという言葉は大体揺れ動くんですよ。何もできない人たちは大したことないか大変だか、二つの言葉しか言わないんです。で今日何もできないんです。安倍内閣も完全そうでしょ。厚労省もそうですよね。大したことないと大変だと、この二つの言葉を言ったり来たりしていて、こういうところからできるに近づかないことです。最悪のことになります。こういうリーダーのもとにいると最悪のことになるから、限りなく自分たちで行動することです。例えば中国ではですね、もうここでいよいよブロックチェーン登場なんですよ。もうあっちこっちでブロックチェーン登場で、これですね、China turns to blockchain as coronavirus spins out of control ということで、まあ、あの一般人も民間もですね、学校もですね、みんなでブロックチェーンを使って、いろんな言ってみれば生活や経営とか人々の救援を支えるとか、あるいは援助ですよね、援助をブロックチェーンであるとか、猛烈な勢いで広がっています。中国はね、ものすごいブロックチェーンが進んでたんです。助かりましたよ。だから、日本なんか何もありませんからね。だって言葉知らないとほとんど知らないでしょ、政府の連中なんかね。だから政府が止まると何もないんですよ。でももともと中国なんか共産党なんか誰も信用してないから、あれに頼らないでみんな思っちゃいないんだね。はっきり言ってしょうがないから言うこと聞いてるだけで、やっぱりそういう意味では自立しなきゃいけないっていう考え方はアメリカ人もヨーロッパ人も中国人もすごく強いんですよ。だからやっぱりそれだからこういうのやってるわけで、だからまあ日本もですね、はっきり言って日本政府どこまで止まるかまだ分かりませんっていうのは、これ必ず政治がとろけてきますから、政治がとろけた後誰かこの混乱を収める、すなわち大したことないと大変だ以外のことを言える人がいるかどうかなんです。正直なこと言って今の役所にしろそれから政治家にしろ、非常に私は悲観的なんですね。ずっとこういうことやってましたから。だから本当明治維新の時のよりひどいかもしれないと思うんです。あるいは昭和20年よりもひどいかもしれないと思うんですよ、当時の政府の状況っていうのはですね。だからこれはしばらくこの1ヶ月ぐらいで大体見えてくるんだと思うんですね。1ヶ月ぐらいで、ただしまともな人がいればそのこの1ヶ月ぐらいで大体出てくるんだと思うんです。大したことないと大変だという言葉以外の言葉を言える人がもしいればですよ、この1ヶ月ぐらいで出てくると思いますから、そうすれば少しなんとかなるのかもしれないけども、そうでない場合はもうそれっきりだと思いますよね。会社も同じで、まあこの1ヶ月間がだからちょっと日本は組織って夢だ勝負だろうと思います。でブロックチェーンなんかはだから一生懸命みんなやってて、だからたくましい人たちたくましいんですよ。上海ではですね、5月1日まで学校休みに決まったんです。でそれもとりあえず5月1日までなんです。 だから今上海ではオンライン授業をやろうと先生たちが準備し始めました。オンライン授業です。要するにですね、集まってくるのが一番危ないんだから、家の中でオンラインでできることいくらでもあるわけでありますよ。ブロックチェーンなんかっていうのは、これブロックチェーンとか管理のシステムですよね。だから別に出勤しなくてもいいんですよ。誰か中枢に出勤しなくても管理ができるのブロックチェーンだから、こういう時最高なんですよ。分散型システムでありますからね。私はこれ広がると思います。で、だから中国含めてですね、アメリカでもヨーロッパでもこういうものは広がるわけで、まあ、日本もね、そのうち誰か始めるんだと思うんですが、まあ、始めるっていうか、まあ、東日本大震災の経験がありますから、まあ、ブロックチェーンって言わなくてもですね、それなりに横のネットワークあるわけで、だからまあ、イメージとしては東日本大震災の状況だと思いますよ。とにかくものすごい地震とですね、津波とですね、原発事故が同時に来てですね、日本政府は機能停止したんですよ。日本政府から何の情報も入ってこないし、何の物資も入ってこないんですよ。それから政府につながっている様々な地元の役所だとか商工会だとか商工会社とか、ほとんど機能しなくなったでしょ。当時だからいた、いわゆるそのピラミッドのリーダーのほとんどは機能不全に陥って何もできなくなったでしょ。じゃあ誰が被災地を支えたのかっていうと、下から湧き上がってきたリーダーですよね。下から湧き上がったリーダーが支えたわけで、実は今日午後やるシミュレーションゲームは、それを体感していただけるゲームなんです。たまたまそういうことになりましたけども。だからここでリーダーはまた改めて交代になります。で、ですからそれがまあとりあえず今回ということですね。で、これはだからまだまだ、このウイルスがどっから、いつまで、どこまでひどくなるかまだわからないんですね。で、甚大な影響で、で、ですからこのお手元の資料でありますけども、とにかく一度全部止まるっていうことですね。今止まり、もう本当止まり始めてるんです。で、かなり止まってきたんです。生活、経済、政治が止まってきていて、だからなんか世界中東日本大震災の時みたいになってるんですよ、今これ。だからその当時の福島の原発がですね、今で言ったら武漢ですよ。あっちこっちにホットスポット作っちゃってるんですよ。あの時もそうだったでしょ。放射能があっちこっち流れ出してホットスポット作っちゃったでしょ。ああいうことになってるんですよ、もう今。困った話ですよ。で、とにかくだから今年は、もう、物は動かないし、製造も販売も無理だから、もうこんな状況だと。まあとにかく、頭切り替えて大震災と同じようにサバイバルだと。とりあえず、そう思うことは無理しないことですよね。だから物の値段なんかだいぶ下がってきてますよ。油も下がってきてるし、鉄も下がってきてるし、みんな下がってきてますよ。銅も下がってますよ。海上運賃なんか大幅に下がってますよ。それから日本政府ですけども、ウイルス五輪スキャンダル。でも話になるんですよね、もうね。桜を見るかのことから始まって。で、あれ、安倍と菅で大喧嘩やってるんでしょ？安倍と菅で大喧嘩やってて、じゃあ、安倍はもうダメだから、菅にしようって言うと石破ですよね。まあ、変えるなら変えてもいいと思いますが、要するに私が言いたいのはその2番目にあること。次をどうするかは人事の話しか聞こえてこないんです。大したことないと大変だ以外のことしか言えない人たちっていうのは、人事の話しかないんです。次誰にやらせるかなんです。今そういうとこすごく多いんです。言っちゃ悪いけど、日産見てくださいよ。人事の話以外なんか聞こえてくる？日産。次の社長どうするかとか、次の役員どうするかとか、他に何か聞こえてきます？日産の話。前向きな話が。だから、この後に及んで、人事の話しかない組織は、もう終わりなんですって。徳川の末期と同じですよ。15代将軍をどの家から出すで、ずっとそれが議論の的だったでしょ。だから何もできないんですわ。だからもう今の自民党も正直言ってね、安倍よりはいいかもしれないけどね、人事の話しかないのよ。どんなポストに就きたいとかって話だけで。だからあれ、もし国会700人もいますよね。あれ必ず感染者いますよね。必ず感染者いますよね、あれ。700人いるわけだし。官邸ながらって役所で感染者必ずいますよね、あれね。どうなるかですよ、あれ。で、そういう人たちって何かあると黙りこくります。黙っちゃいますから。いよいよ足元に何か始まったら黙っちゃうんですよ。人染めたりならないですよ、ああいう人たちって。だから大変だと、大したことないと大変だなとは黙っちゃうんですね。だからまあこの1ヶ月ぐらいはそんな様子が一つ見えるんじゃないでしょうか。まあ山本太郎氏にも頑張ってもらって、政界再編で。他にいないんじゃないですか、山本太郎くらいに頑張ってもらわないと。 ね、だから彼一人じゃ何もできないし、まあ、やっぱこう横のネットワークだよね。各階層横のネットワークで、これだから東日本の場合はブロックシェアは全然ダメだけども、東日本大震災の経験があるんですよ。あの時にみんな横でつながってさ、下からの救援とかいろいろやったから、まあ、あれは結構生きてくるんですよ。あれものすごい経験になりましたから。だからまあ日本はアナログ型だよな。ちょっとブロックシェアまで距離あるからアナログ型で、ここは下から湧き上がった形でやっていくと。会社もそうですよ。そういう社員がいれば会社は次の道がある。そういう社員がいないとからもうそれ終わり。だからそのこの会社でここで会社をなんて再生させようと思う人いるかどうかだね。悪いけどあの地震の被災地もですね、そういう人がいるところは今なんとかやってんのよ。いないとからもうそれっきりですよ。何にもない。まだ津波の来て荒れ地のままってとかありますよ。もう誰もいなくなっちゃうってことあるんです。それはだからまあその地域が決めることって言っちゃその通りで、まあ本当もうどうしようもない、外からどうしようもないです。もうそこの人たちがもうここはいいと言っちゃったら直しようがないんですって。周りが何支援するったって、住んでる人たちがもういいから出ていくって言ったらそれっきりでしょ。会社も同じなんですよ。もういいとよそ行くって言ったらそれっきりなんですよ。だから中にいる人たちが立て直そうと思えばまだ支援の仕様もあるけども、もういいよそに行くって言ったらそれっきりで、だからそのあたりの見極めがね、これから1ヶ月ぐらいだろうと私は見てて思います。で、それからドルと米軍の撤退ですよね。このさっきの話の中で中東大戦争は最終戦争は、これ非常に大きな話です。もうこれはトランプの公約の一番ですよね、米軍の撤退っていうことは。で、その最後のもうポイントがこの中東の最終戦争なんですよ。イランですね。イラン・イスラエルの戦いですね。イラン・イスラエルの戦いで、もう勝負はついてんだよね。だから本当決戦しますみたいなこと言うわけだよ、イスラエルは。イスラエルやですね、アメリカの戦争やは、本当決戦しますみたいなこと言うわけですよ。だからこういうことになってんだよ。いや、もうトランプの言う通り早く全部置いて帰ればいいんだよ。なんでね。もう勝ち目がないんだから。まだなんかいろいろ言ってるわけですよ。そうすると、はっきり言って昭和20年の日本軍みたいなもんですよ。あれもしね、昭和19年の8月に、例えばよ、戦争終わってればだよ、原爆は落ちないでしょ、満州の悲劇は起きないでしょ、それから空襲もないでしょ、日本全土の大空襲もないでしょ、ずいぶん多くの人助かったんですよ、あれ。もし1年前に戦争終わってれば、少なくとも昭和19年の末、フィリピンの陸戦海戦で大敗を喫した段階で即終わりにしてればまだだいぶ助かった。19年末でもうあれで完全に戦闘能力を失ってるわけですから、日本海軍なんかもね、陸軍もフィリピンで負けちゃったんだから。ところがですよ、まだうちはね満州があるんだとか言ってさ、松代大本営まで掘っちゃってさ、やるんだやるんだって言って、それで挙句のあたり原爆落とされてえらいことになったわけですよ。満州もひどいことになって、カラフトなんかもひどいことになって。だからこういうのってですね、一番最後は悲惨になるんですよ。気の狂った軍部がやってる戦争って一番最後は悲惨なんです。急数的に悲惨なことが増えてくるんです。まあロシアがいろいろやってね、こう戦争や追い出そうとやってんだけども、まあロシアもあまり深入りはしたくないようだよね。深入りするとアフガニスタンみたいなことになっちゃうから、昔の深入りはしたくないようで、こう紛争の真ん中にはどうも行きたくないようだよね。だからこれやっぱりこうなんです、トランプの意思に反してやってる連中は帰るしかないよね。どうもなんか私見てるとですね、アメリカ軍もですね、いよいよ遠征勤務じゃないかと思うんですよ。この間のイランにミサイル食らった時ね、最初死傷者ゼロって言ってましたけども、最近負傷者が109人とか言ってますよね。国防総省言ってますよね。ほら俺もね、目の前に弾道ミサイル落ちただけでこんなに怪我しましたってあれ、ね、やっぱり言いたいんだろ、戦えないってこと言いたいんでしょ、あれ。要するに防げないわけでしょこれ。だからまああと偽装攻撃もするかもしれないし、実はこの間事件があったんですよ。シリア上空でイラン航空機があわや撃墜されるっていう事件があったんですよ。それはまたイスラエルが偽装攻撃やったんですよ。イスラエル機がですね、前あったと同じようにシリアに攻撃行くんですよ。で、シリアが当然迎撃ミサイル撃ってきますよね。その時にちょうど民間のイラン機が飛んでるところの後ろに隠れるようにイスラエル機飛んだもんで、下から上がったミサイルがあわやこの イラン機に当たりそうになったんですよ。実は去年でしたっけ、一昨年だっけ、イスラエルそれやったんですよ。ロシアの偵察機がね、こう飛んでるところイスラエルの空軍機入ってって、でシリアに入ってって、下から応戦してきますよね。でこの時もイスラエルの空軍機はパッと逃げて、でこのロシアの偵察機かなんかにミサイル当たって、ロシア人みんな死んじゃったのよ。あ、2年ぐらい前だったかな。ロシアカンカンに怒って、お前らに殺されたんだって大騒ぎになったんですよ。あれまたやったんですよ。だからあれがもし成功してたらだよ、シリアがイランを殺したって話になって、シリアとイランの間を裂くことができるわけよ。あのマレーシア航空370便の事件と同じことをやろうとしてたわけですよ、あの時。悪い奴らだよイスラエルって、本当悪い国で。でもあれ、あれで諦めてる様子全くないですよ。イスラエルの中にものすごい強硬派がいるんですよ。猛烈な強硬派がいてですね、トランプの提案ですら嫌だっていうわけ。トランプの提案って相当ひどいもんだよね、あれね。もうパレスチナはですね、ほとんど主権剥奪みたいな状況なんだよね。でも一応ですね、国は認められるんですよ。パレスチナ国家は認められるんだけども、それすら嫌だって言ってる連中がいるんですよ、イスラエルの極右には。これがだからもうぐだぐだ言うんなら軍事占領だって言ってるんですよ。でもこれにはなんかイスラエル軍も慌ててるみたいで、いやガザ地区の占領はできませんと言ってみたり、結構ビビってますよ今。イスラエル軍とかアメリカ軍はもうその強心的な戦争屋に地獄に突き落とされようとしてるから、もう大変なことですよ。だから彼らなんかビビってる感じありますよね、いろんな発表文とか表現聞いてるとね。いやーこれは大変だ。でだからこれはもうとにかく中東も終わりなや、日本も全部終わりですか、帰ってきますよ。でさっき言ったように韓国はもう4月1日以降9000人の韓国人従業員基地の給料払いませんから、だから3月で終わりでしょ、言ってみれば在韓米軍基地は。で沖縄だってですね、もう辺野古は無理ですから、あれ工事できませんから、沖縄の保守ももう完全に腰砕けになっちゃってて、だからまああれも終わりだよね。 IR ももう終わりでしょ今こんな状況で。だから IR を受け入れる自治体があると思います？私は無理だと思うよ。トランプにいくら約束したからって受け入れる自治体ないよね。だからまあ大体ここでその終わったんじゃないです、アメリカとの腐れ縁に基づくいろんな関係っていうのは。だからこの連中もね、私そうと思うんだね。外務省だって防衛省だっていろんなこういうこと起きてても全部ね、大変だと、あ、大したことないと大変だ、これ繰り返しだと思うんですよ。大したことない大変だで何か起ければ黙っちゃうという、他にないと思うんだね見てたって。じゃあ次どうするって話は、だってね、米軍の絶国で続国20何年やってんだよ。村山総理からですよ、自社政権の村山総理が一番初めてアメリカの年次改革要望書をそのまま実現するってやった首相ですから。もうだからな、20年以上やってるんだあれな、20年以上やってんだよ。だから役人だってさ、そこでね一番初め入れば20何年やってんだから、もう一番上でしょ。だから今の役所なんかさ、属国であるっていう前提で全部役人やってんだもん。それから小選挙区の議員もそうですよ、これ20何年そういう国なんだもん日本は。アメリカの属国を最大の国益とするってこと、実際にアメリカの言うことを聞いて年次改革要望書を実現することが政権だってやってるわけですから、これがダメだとなったら他になんかあるわけないじゃないですか。おかしいってやつは左遷されるとかやめてるかしてるわけで、残ってる連中はだから大変だと、大したことないと、黙る他になんかあると思いますか。だからまあここはそんな状況で、もう時間の問題になってきたと思うんで、でこれでですね、例えばアメリカが日本を厳しく非難すると、お前のところは全然危機感になってないっていうと、もうこれでトランプがアメリカ日本を見放した形になって、まあサウジイスラエル日本が大体これで切られて大体一件落着でしょ。アメリカ帰るわけですよ。でもアメリカはこの秋は大変だと思うよ。要するに左翼と右翼の戦いだけじゃなくて、米軍が負けて帰るってことになると、あれロシア革命みたいになると思うんですよね。戦死者って皆さんね、勝ち戦と負け戦で扱いが違うんですよ。勝ち戦の場合、戦死者ってのは英雄になりましてですね、次の戦争をするですね、大きな力になるんですよ。テコになる。次戦争をもっとやろうっていう。負け戦で戦死者が出るとですね、この戦争を早くやめようって平和気分が一気に盛り上がるんですよ。それどころか、負け戦で大敗を喫すると、それを戦争指揮した為政者は殺されるんですよ。ムッソリーニは逆釣りされたでしょ。 ね、あのムッソリーニは逆手されましたよね、あのあそこでね、イタリアで。チャウセスクは撃ち殺されましたよね。日露戦争の時の日本海海戦でボロ負けを喫した当時のロシア皇帝ニコライ2世は親族ともども全員銃殺されましたよね。ああいう風になるんですって。だから米軍の最終戦争の大敗による敗北っていうのはすごい事態なんですよ。でこれがだから言ってみればアメリカの分断を最後にこう押す可能性あるんですね。今もうすでに分断してますね、右と左とかいろんなところで。ここにこれがあるともうトランプだろうが誰だろうが連邦政府米軍はもうたまらないと、アメリカはもうだから内乱状態になる可能性ありますよ。もうだからそれはもう手つけなくなる可能性あるから、この行方はすごく要注意なんですよ。ですからですね、今例えば私なんかもね、もう忙しいんですよ。もう本当にですね、何せね、中国のことを言うならばね、中国政府の発表が一番信用ならないんですから。中国共産党に言ってることは一番信用ならないから、そうするとなんかいろいろ見なきゃいけませんよね。例えばこれも中国の学者のいろんな動画ありますけどね、まあこんな様子もこう参考にしなきゃなりませんわね。それからあれですわね、バッタ、バッタも日本の新聞あまり言わないけど見てくださいよ、これ、これマダガスカルですよ。あ、これはごめんなさい、2013年のやつです、うん、今回はもっとすごいんだって。今回はもっとすごいんですよ。今回のやつはもっとすごくて、ですね、今回のやつはもっとすごいんですよ。ニュースですね、うん、ここですね、これナショナルグラフィックがやってますですけどね、まあ同じようなもんですよ。というかもっと規模大きいんですよ、この今度は。規模大きくてすごいですよね、これ。今だからアフリカ東側からあのソマリアあたりを通ってサウジの方に入ってパキスタンに入って、それからもっと 北東の中国の方に向かってるんですよ。行ったり来たりするんですね、あいつらね。でなんでこんな大発生したかよくわかんないんですけども、まあとにかくすごいことになってるんですよ。イナゴの、イナゴっていうか渡りバッタっていうらしいんですけども、その大発生だっていうんですね。だからこんなのも要するに日本の新聞見ても全然わからないし、やっぱその規模とかなんかも向こうのいろんなね、書き込み見てるとわかりますよね。例えばこんなのもツイッターなんか一番いいんですよ。ツイッターが一番良くて、例えばこんなのですね、こうやってバッタって言うと出てくるんですよ。バッタって次出てくるんですよ。いろんな地元のね、いろんなニュースが便利なもんですよ。だから今、武漢って言っても出てくるし、バッタって入れても出てくるしですね。本当、まあ凄まじいですわ。でっかいんだねこれね。だからこんなのも要するに食料足んなくなってくるんだね。で食料足んなくなると戦争始まるんですよ。食えないと食料襲いに行くでしょみんな。だから大変なことになるんですよ。少ない食料の取り合いが起きるんですよ、これ。信じられない時代ですよ、正直言って。こんなこと起きてくると、まあどうなりますかね。しばらくは 手が出せないんですよ。これでこのレジュメの3番目でありますけども、金融経済の大変動なんですが、まあグローバル経済の解体を一層加速せられていませんですよね。ちょっと日本のこともちょっと見てみますとですね、これですね、これ帝国データバンクの資料なんです。中国から輸入する日本企業は約2万社です。輸入元は上海、大連などに集中しています。自動車向けなど素材機械から食品分野まで多岐にわたっています。これですね、北京市は、昨日ですね、検疫が始まりました。外国人だけじゃなくて国内の人も北京市に入ってくる場合は2週間の検疫だそうです。もう仕事にならんですな。で港もなんか止まってんですって。港湾の人たちほら出勤しないできないでしょ。港も止まってて、だから輸出入止まってんですよね。で確かにもう沿岸部としか付き合ってないように見えるけども、武漢には200社ぐらいいるんでしょ、自動車中心に。で内陸で作ったものが沿岸部から輸出されてるわけで、 本杯だって何その旧正月明けで工場再開したって言ってんだけども、深圳のあたりの情報だと1割しか初日は出勤しなかったって書いてあったからね。まあやっぱそれはなかなか難しいよ。だそうすると、まあとりあえずはだからみんな止まりますよね。ほとんど停止で、不動産取引は全部停止ですからもう今ね。だって動けないんだからみんな。で、その後再開するときです問題はね。何ヶ月後か1年後かわからないけども、再開したときに、やっぱりこの教訓は大きくなりますよね。だからその間待たなければ自分たちやることになりますよね。要するに供給途絶になったら自分たちで作ると。だからその中国から輸入再開待ってらんないと、自分たちで作ると。あるいは自分たちで客先を見つけるとか、自立の動きが必ず出てくると思うんですよ。まあトランプにしてみればいいだろうな。アメリカ復活だもんね。中国から輸入は止まりますわね。でも結果的にそういう時代なんですよ。まあこれトランプがやったとは思わないけどね。結果的にだからやっぱりもう一回自分たちで何事も考え直す時代になったことだけは間違いないですよ。したがって、グローバリゼーションは下手すると昭和20年の満州みたいになりかねません。もうウイルスだウイルスだってね、みんなもう逃げ出すことになっちゃうわけですよ。さすがに鉄砲玉はなかなか飛んでこないかもしれないけどね、あの時みたいにウイルスが大変だとか暴動だとかいう話になっちゃって、もうとにかく帰ってくるしかないということはあり得ると思うんですよ。で、だからこのやっぱそれもですね、ウイルスがどこまで感染広がるかにもかなり依存するんですよね。これがだからウイルスの感染がですね大きく広がると、日本国内でもどんどん広がって世界に広がった場合にはですね、ほとんどお手上げになるじゃないですか。で、その可能性もありますから、大いに。だから危機管理ということで言ったらですね、甘いこと考えておけないですよね。で、大体こういう時失敗するのが大したことないという前提で物事考えるんですよね。こんなこと起こるはずないだろう、大したことないってやると大したこと起きた時に黙っちゃうね、今度は。ね、最悪のことになっちゃうんで、だからここはなんかちょっと、命大切でしばらくはじっとしてるのが一番だね。私そう思います。だから中国のこと考えると、改革開放から始まった一連のグローバリゼーション、中国が世界の製造基地として活躍する、その裏側で貯まった金を金融で回すっていうのはほぼこれで一旦終わりでしょうね。次どうするかは、まあ一国経済にもう一回戻るってことだよね、振り子の要領でね。で、同時に中国もさすがにですね、昔に比べれば民度も上がってるし、ネットも通じてるから、まあ今共産党が随分弾圧してるけども、まあああいうものもいつまで続くかって話になりますから、そうすると今度はやっぱりネットワーク社会でしょうね。同時にほら今、ね、武漢だとかね、それから湖北省の人が裁判されてるわけですよね。本当にさ、殴り殺しみたいになっちゃうわけよ。お前武漢出身だって引きずり出されてさ、袋叩きになってるわけ。ああいうのしばらく治んないですよね。地域のだから対立、多分しばらく治んないですよね、ああいうのね、ああいうこと始まっちゃうと。だからそれって中国の分裂そのものだと思いません？あれね、言葉でわかるんだって、ね、アクセントが違うんだって。武漢の人アクセント違うんで言葉でわかっちゃうんだって。いやいや、だからね、こういうことが始まると統一国家どころじゃないですよね。だから特にその汚染の少ないところでね、汚染の少ないところで汚染の多いところと付き合いたいと思わないですよね、多分ね。これ言っても結構差がありますよね。だから本当なんていうか、中国の分裂は決定的なんじゃないですか。そうすると我々も考えなくちゃ、どこと付き合うかですよ。アメリカだって仮に例えばですよ、連邦政府がね、米軍の大敗北を契機として、アメリカ政府が連邦政府吹き飛んじゃった場合、まず国債返してもらえませんよね。でもさ、アメリカって州と、それから連邦国家の2階建てですから、いや、連邦政府崩壊したって州は残ってるわけだから、いや、それは外国人はね、それは金返してもらえないかもしれないかもし、一般の州の人間は再起動しようと思えばできないこともないですよね。相当大変だけども。そうするとやっぱり日本なんかも世界最大の債権国なんだから、このウイルスが一旦収まった後はですね、日本が相当出ていくしかないですよね。これ債権国として出ていかないと世界の債権できないし、やっぱりだから東日本大震災じゃないけど、リーダーここで全部古いリーダーたちが全部消えてですね、新しいリーダーに入れ替わったところで立て替えると、世界との関係を結び直しだというふうに多分これはなるだろうと思います。それは必然的にそっちに向かっていくと思います。 その間多少右翼曲折あるかもしれませんけども、したがってまあ社会主義であり、すなわちそれは助け合いの時代だよね、助け合いの時代だよ。でもそれは国家というよりもネットワークであって、国家はもうダメだからネットワーク、友達のつながりなんですよ。それでやってってブロックチェーン、その他の新しいテクノロジーをどんと利用すると。仮想通貨も地域通貨で使えますよね。あれ紙の地域通貨ってその住んでる人しか使えないけども、仮想通貨の地域通貨だと全く遠隔地の人たちと取引できますよね。その仮想通貨使ってね、十分だからこういう時にできるじゃないですか、次のことが。まあそうやってちょっとここはだから下からやっぱり芽生えていくんですよ、こういう時は。中国もアメリカも日本もヨーロッパも下から芽生えていくんですよ、いろんなものを持った人たちが。それがボーッと出てくるっていう形で、まあ、またしばらくするとですね、まあしばらくしてこれ全部一応全部終わった後ですよ。終わった後、しばらくすると、まあ、新しい繁栄は来るでしょうね。20世紀までの国民国家が主導する時代と全然違うシステムより新しい時代は来ると思うんですよ。10年なのか、20年なのか、30年なのか。でも30年したら完全に経過あったと思うんですけども、私はもう10年ぐらいで結構決着つくと思うんですね。要するにロックダウンしたところからまだ3週間で武漢もこれだけ中国変わってきましたよね。たった3週間ですよ、武漢のロックダウンから。で実際ウイルスが広がっているのは12月だから、12月1、2でまだ3ヶ月経ってないんだよ。3ヶ月経ってないでこれだけ変わってんだから、いやそれは10年もあったら相当変わるわけで、だからまあやっぱその先のことをよく考えて行動するってことでしょうね。それから金融の話ですが、そこに FRB のことちょっと書いてありますけども、これがですね、FRB のタームレポの数字なんですね。タームレポというのはですね、ニューヨーク連銀が、資金繰りの行き詰まった金融機関に特別に金貸してやるんですよ。他から金借りられないところに特別に金貸してやるオペレーションをここで言ってるんですね。去年の9月の14日から言ってみれば、イランによるパールハーバーの真珠湾攻撃で、その、週明けの月曜日から金融危機が始まったんですけども、あれずっと続いてましてですね、今回その2月の春節明けからまたものすごい金額なんです。やっぱ春節明けからさらに危機は深まりましたね。中国止まっちゃって、あれ玉突き状にいろんな金融危機になってんだろうと思うんですよ。で今ですね、銀行も大変だけどファンドが大変なんですって。ファンドに直接 FRB が金を貸そうかって議論があるんですよ。すごいよね。孫正義のとこだってビジョンファンド2とかいうのをやるんだけど、半分にも満たないって言うじゃない、集まってる金が。半分にも満たないって書いてありますね。だからあんな感じでファンドはもうみんな資金が出る一方で、でこれ中国アウトだよね。中国の投資家だったらこの先は資金繰りですよ、全部資金繰りだよね。中国の投資家は企業経営者もだからみんな売りますよね。これ売れるものを売って資金繰りつけなきゃいけないし、とりあえずだから彼らは金とビットコイン買ってんだよね。あれ金とビットコインしかダメなのよ。なぜかというとですね、本当の大混乱の真っ最中になった時に売れるものって限られてるんですよ。普段じゃないですから。パニックが始まって、大恐慌みたいなパニック、911事件みたいな大パニックの最中でも売れるものっていうのは限られてるんですよ。実はその時に本当に売れるのは金塊なんです。金の現物です。先物市場はですね、例えばアメリカがロックダウンしたら、マーケット止めたらもう売れないでしょ、あれ。現物は売れるんです、あれ。金の現物。だから昔から金の現物みんな買うんですよ。いよいよの時のために。そうするとなんか地球最後の日みたいな時でも売れるんですよ。変な話だけども。あとはだから最近そこにビットコインが入ってきてんだね。ビットコインも随分価格上がったのよ、あれ。いや、だからすごいよ。仮想通貨で次は。うん。仮想通貨にみんな逃げてんだよ。法定通貨は、国がどうなるかわからないから。で法定通貨の中で言ったら円とスイスフランが値上がりしてるんですよ。何かあると円とスイスフランが買われるのね。でもまあそれ数本さん日本も円高って困るから、みんなその円安を止めてんだろうけども、金入れてね。法定通貨でだから残るのは円とスイスフランだよね。もう中国なんか物価上がっちゃってますよね。物価上がっちゃってるから、まああれハイパーインフレだよな。アメリカもこれ中国倒れたらハイパーインフレ行くんじゃない、物入ってこないからさ。だからやっぱり円とかドルは、円とか元は多分安くなってくると思いますよ。ハイパーインフレでね。 必然的に法定通貨だと円とスイス法なんだと思うんですよ。いや、じゃあ藤原さんね、ウイルスが大変なことになったら円安で決まってるでしょって言いますがね、正反対。ウイルスで日本経済止まるでしょ、資金繰り困るでしょ。日本人は海外に置いてる資産を売って日本に戻しますから、円高なんです。東日本大震災の後は円高いったでしょ。こうなんです。日本は債権国なんです。日本国内で一大事が有事が発生すると金が足んなくなりますから、海外に置いてる資産を売って国内に戻してくるんです。だから日本の場合は国内有事イコール円高なんです。東日本大震災の時と同じ円高なんです。これしたがって円高は加速しますよね。スイスフラン高も加速しますよね。で、それを止めようっていうのが、それやられると困っちゃうのが輸出企業だとか中央銀行だとか民間の銀行だよね、日銀とかね。で、それは止めようとするんだろうけども、国内有事はしょうがないじゃない。いくらそんな介入したら止まんないですよね。だからやっぱり流れは円高だと思うんですよ。円高で。で、怖いのはこれなんですよ、やっぱり。要するにもう半年やってるわけ。今回の金融危機は1回目の取り付けは40兆円ぐらい金入れたわけね。去年の9月から始まって。で、この後具体面が出てくる時期に入るんですよ。例えばソフトバンクの名前なんか出てますよね。金が集まんないっつって。あるいは中国でどっかの会社潰れたらこれからどんどん出てきますよね。そうした場合に、その潰れた会社の赤字を誰が補填するかって大きな政治問題が生まれるんですよ。これが大きいんですよ。例えば孫正義が経営行き詰まったと、税金で救済するって言って皆さん賛成する？しないよね。じゃあ孫のとこに大口融資をしてる日本の銀行メガバンクが経営が傾いたったら、それ皆さん税金入れる？難しいでしょ。そうするとですね、この問題は決着つかないから全部先送りなんです。先送り先送りで、損失処理が全部先送りになって、全部資金繰りだけつけていくことなんです。ところがね、もうそこまで来るとね、みんな分かってるわけ、これ潰れるなって。だから今のうち逃げようってんでね、まだ資金繰りつけてるし、みんな資産ね、投げ下ろして逃げちゃうんですよ。株売る、それからその証券も売る。要するにもう名前が出た後は骸骨みたいになっちゃうんです、はっきり言って。みんなそぎ落ちちゃうわけ。でもね、それで逃げた人はまだ助かるのよ。逃げなかったやつが最後ね、一緒に万歳するわけよ。ある日突然いよいよね、救援ができなくなるわけ。要するにそこまでひどくなったらもう救援できないってラインがあるんですよ。生きてる状態と死んでる状態ではですね、企業は全然違いますから、もうダメだって話が広がってみんなが逃げた後はどうやっても救援できなくなります。優秀な社員が先に辞めるでしょ。それから資金調達がますます難しくなるでしょ。だからあそこダメだってお腹が広がってからはもう本当に時間とともに立て直し難しくなるんです。でも先送りしかできないから先送りしますよね。だからやがて空っぽなんですよ。一番最後だから政治が全部面倒見ることになります。大抵そういう時政治は万歳しちゃいます。当事職です。大体どこでもそうです。やりません。こんなことやったら次の選挙で十分落ちるから、ほったらかして逃げてきます。大体そういうとこから金融危機って本格化するんですよね。昭和2年の金融危機そうだったんですよ。日本は昭和2年の金融危機あったでしょ。あれがそうで、当時、政友会、立憲、ん？民政党か。民政党と政友会ですね。なんか、政治のごたつきがあって、で、その政友会がほら、わざとっていうか、破綻の救済を拒否するんだよね、あれね。これで本格的危機になっちゃうわけよ。さっき言ったまさかの世界ですよ。そういうのになっちゃって。だからやっぱね、そう最後ね、あの時の名前出てたね、いろいろね。もうあそこ危ない。台湾銀行のこととか鈴木翔って名前出回ってて、そうなると救済できないのよ。そうするともうね、潰し下手なしなんだよね。だからね、25年前もそうですけども、具体面が出てきた後の金融の救済は非常に大変なんですよ。極めて重大な政治危機で、今みたいな政治で持つはずないんだ、あんなものはね。日本でも中国でもどこでも。でもこれやっぱだから、今年これ大変だと思う。資金繰り、とりあえず半年つけてみたんだけども、中国もね、最後とどめさせちゃって、バーッと増えてますよね。救済金額がね、連銀のね、これどうするんだろうなと思って。まあとりあえずこのままとりあえず状況進行中です。それから急激な不景気と供給途絶だから もたらす帰結と言いましたらですね、まあさっき申しましたように、もうこれはあれですね、 もう一回地元経済中心にアナログあるいはブロアナログデジタルどちらでもいいですからネットワークを組み直して作り直すということですね。他に方法ないと思いますよ。いや皆さんね、地球が終わってるわけじゃないからね、人類終わってるわけじゃないから、そこだけはね誤解しないでください。そのあるものが終わりあるものが生まれてくる局面なんです。こういうのはさっき申しましたよね、1から6まで全部書きました。大変なことだと思うでしょう。でもね、ローマ帝国の末期って皆さん教科書読んだことあると思いますよ。鎌倉幕府の最後とかね、あるいはその江戸幕府の一番最後どんな風になったのか、昭和20年前後どれだけの大臣が当時日本に来てたのかね、あれぐらい当たり前に起きるんですよ。本当にね、時代の転換点でね、これぐらいのこと平気で起きるわけだから、それでね、地球は終わらないの。地球は終わらないの。日本も終わりません。そのぐらいのことじゃ、要するに新しいものが生まれるんですよ。ここから今まで古いものの整理がね、長引いちゃった分だけ激しくなるんですよ。で、その次のことを考えるとですね、例えばブロックチェーン、前にもちょっと言いましたけども、
いろいろありますよね。ちょっと改めて整理してみましょうか。まずテクノロジーのことを言うならばですね、テクノロジーの前に言うならば哲学ですよね。一言で言ったらエコですよね。循環型ってことですよね。今ね、循環型っていうのはサステナビリティとも関係してるんですよ。要するにその持続可能であるということですよね。ツーウェイだってことですね。こう行きとあれば帰りが、こういう循環してるっていうことがすごく重要なことなんね。エコシステムになってるってことですよね。環境って循環してるでしょ。だって考えてくださいよ、水も酸素も地球という中に閉じ込められてるんだよ。地球という惑星に閉じ込められてて、でずっと循環してるんですよ。でずっと綺麗なのよ。これを我々は自分たちの文明で実現しようというのがエコのことですよね。地球全体としてみれば水も空気もずっと綺麗なの。使ってもまた綺麗になっていくわけ、それをやってるんで、で地球はだから持続可能になってやってるわけですよ。これを我々の文明で実現しようというのが、これからの今みんな考えて手伝うでしょ。まずここですよね。そうするとこれエコって入れたときに次出てくるのがサステナビリティ含めそうなんだけども、まあ言ってみれば文明の中の今度は何て言うんですかね、いろいろとエコの側面があるんだけども、やっぱ支えていても出てくるね。社会です。個人じゃないんだよね。個人、優秀な個人に任せて何かやろうっていうのが大きな問題を起こしてきたわけだな。社会っていうのが出てくるんですよ。エコだから一つ一つじゃなくて、この集団をみんなで考えるわけよ。これは社会主義、独裁主義の社会ではなくて、例えばその多様性、環境の多様性みたいなやつだよね。あれだから一つ社会になった時、いろんな人がいることで社会ができるわけですよ。ここに来るわけだ。だからこれは多分もう全然揺らいでないと思います、見ていて。でだからこういうものに沿って動くわけで、まあ、これに合わないものは全部排除なわけよ。投機的な金融市場だとか、それから一方的な搾取だとか、それから誰かの情報の独占だとか、市場の独占だとか、あるいは毒物を人に食わせるとか注射するとか、こういうやつね、全部ダメ。それから自然の力も生かしますから、やっぱりこう自然のリズムってあるわけですね。自然の時間軸ってあるんですよ。自然の物の分解っていうのは模したりするとだいぶ時間軸違いますよね。だからこういうものも時間軸に合わせるから、タイムイズマネーも違うんですよ。タイムイズマネーではない日本世界は自然の時間軸に合わせていきますから、全部そこ変わっていきますよね。でこれを実現する手段としていろんなものあるけども、例えば今一番出てくるのは微生物ですよね。微生物で、これはエコを実際司っている本人でしょ。本人って言いますか、エコを司っている実際やってるのは微生物ですよね。これね、こういうものも出てくるわけですよ、当然ね。はい、いろんなところで応用をこれからすると思いますよ。今回のウイルスも最後なんか微生物かなんか出てくるんじゃない。あるいはですね、この 微生物の働きっていうのを本当見ていくと、こうなんか宇宙とのつながりを見ていくんでね、さっき言ったように地球は誰に支えられてこのエコシステムを持ってるかって話なんですよ。なんで地球は水も空気もいつもきれいになるのって話なんですよ。一体誰が管理してるのって話だね。そしてやっぱりそこに大宇宙が見てるわけだね。大宇宙のエネルギーってものが地球に普段降り注いでるわけだよね、これね。それ宇宙も全部同じですよね。他の惑星だってですね、地球はたまたまそれ以上進んでるっていうだけのことで、でやっぱりこの世を司っているのは微生物だっていうことが分かってきますよね。そうしたらこれは我々の生活から生き方から全部変えてきますよね。それからテクノロジー、これはもう前から申し上げた通りで、まあ、ブロックチェーン、それから AI、 人工知能ですね、 IoT、 物のインターネット、ロボット、その辺りはもうすぐ出てきますよね。ブロックチェーンはこれは管理のシステムでしょう。スマートコントラクトも入れられますから。で AI はこれ判断ですよね、人工知能だから。で IoT はこれポップのシステムですよね。でロボットはこれ作業ですよね。こうやって新しいテクノロジーどんどんできてくると、車の自立運転だけじゃないですよね。要するに我々が今産業とやってるもののほとんどは機械がやってくれるわけですよ。産業のほとんどはね。だから我々は脱産業人にこれからなっていくんですわ。逆に産業っていうのはほとんど機械があるから、この世界の人っていうのはものすごく高度なものを要求されますよね。これからの産業人は極めて高度な能力を要求されるんですよ。管理、判断、報告、作業、この4つのほとんどを機械がやると。機械ができないことをやる、機械に物事を教えるのが人ってことになりますから、じゃあ今度そういう人をどう養成するのってことになると、産業界の外側で養成しなきゃダメですよ。なまじそれは生活だとか地域の運営だとかコミュニティの運営だとか、そこにエネルギーを作ったり食料を作ったり物を作ったりと、産業の外側で地域を支える人たちが生まれてきて、新しいササエティを作っていくということになってきますよね。土地の利用の仕方も当然変わってきますよね。土地の利用の仕方も今みたいなエコでないやり方やると、さっきのイナゴの発生みたいなこと起きるわけですよね。例えばですね、ちょっとこれ見ていただきまして、前にも私この絵は出したと思いますけども、例えばこれですよね。5、60年前の日本のその景色でありますが、これ50年前の私の持ってた社会科の図鑑の部屋なんですね。町は町らしく、村は村らしくなってるでしょ。これここに戻るんだろうな。でここに戻るんだ、おそらくみんなこうやって暮らすんですよ。これ町は町らしく、村は村らしく。でちょっとこれはまだね、戦後のことだから乱開発の部分が一部あってね、津波のことを考えるともうちょっと高台のいい部分もありますけどね、もう一回地方都市も再生してですね、こうみんな町は町らしく、村は村らしく暮らすんだね。じゃああんたどうやって飯食うのよってなったら、これよ、特産物よ。特産物作ってこれは世界に売るのよ。特産物は一つの企業が作るんじゃなくて、その町全体で作るんですよ。それが特産物で、町全体が有機的になってつながって作るのが特産物で、これをやっぱり作ってみんな売っていくんだね、世界中にね。それから家なんかも今よりもっと少ないエネルギーで回そう。例えばですね、原発はもうできないでしょ。もう政治的には無理ですよね。そうした場合ですね、エネルギー足りるのっていう話よくあるんだよね。エネルギー足りるんですかと。いや、少ないエネルギーで運営すればいいのよ。少ないエネルギーで運営すれば人間もっと健康になりますからね。我々エネルギー使いすぎで無駄にしてですね、余計なことばっかりやってんだな。金払ってエクササイズするとかですね。あれはなんかね、カスカネズミの世界みたいだな、あれね。はいのね。なんかね、おかしいわけよ。なんかおかしいわけよ。そら、創生者になろうってのはちょっと違うかもしれないけどさ、普通の人がさ、あんなもん熱心になったらなんか変ですよね。それ生活の中にさ、そういう健康があっていいはずじゃない？で、エネルギー使いすぎです、どう考えたってね。で、やっぱりだから目標は、こうやってちゃんと特産物作ることよ。
で、これはしかし産業だから、この最後の商品作るところはズバ抜けた人じゃないと難しいわけ。ほとんど機械がやって、そこにズバ抜けた人がやると、じゃあ他の人何やってんのっていうと、こういう町や村の中でみんな地域と共に暮らしてるんですよ。で、こういうのを支えるために、あれがあるわけ。ベーシックインカムが。今、例えば65歳以上の方で年金もらってる。年金もらいながら地域に貢献してる、ボランティアやってる人いますよね。その方がもらってる年金は本当の意味でのベーシックインカムですよ。こういうお金を若い人に渡せばいいんですよ。それだけのことですよ。別に何も高齢者だけ渡す必要ないね。若い人でも地域のためにボランティアに頑張ってるならちゃんとお金を渡せばいいわけよ。で、社会社回りますから。あ、社会回るから。で、だから一つは自給的に動いていく分もありますね。自給自足で動く分。でもこれはすごくなかなか高度なもので、昔の家見たってみんな地域によって家の形違うように、自給自足でやると知恵が働くんですよ。地元のいいものをどんどんどんどんピックアップできるんですよ。と、それは今度逆に特産物の強みにも変わっていくんですよ。全然悪いことないですよ。で、昔と違うのはもうこういった新しいテクノロジーありますから、なんかさ、縄文時代に戻るみたいなことじゃないんですよね、これね。石器時代に戻るみたいなイメージじゃなくて、もっとなんか言ってみれば、今の問題を克服する新しい文明になるわけですよ。昔に戻すんじゃないですよ。だからもうね、管理の仕事から人は解き放されてるし、高齢者ばっかりになっちゃったらね、まあロボットで上手に使うのよ。自立運転とかロボット上手に使ってるさ、そこはカバーすればいいわけでしょ。全然悪くないですよ、それ。で、だからその下やっぱ地域で、だから最初冒頭申し上げたように、ここの、これからです。まさに今ここから来週以降の地域や政府、中央政府、地方政府、それから会社のリーダーいかんよ。大したことないと大変だと黙るの、この3つしかないリーダーは終わり。その組織終わり。で、未来を考えて行動できるところが今度は出てくるわけですね。ボトムアップですよね。それで、しかし我々の理想は昔はあまり変わってないんですよ。これがその同じ社会科の図鑑に出てましたですね、未来の都市という絵でありまして、これ50年前ですよ。私は子供の時こんな絵を見て、これが未来だなと育ったわけです。高速道路に高速鉄道に、ちょっとヘリコプター形が違うけどね、なんか今ドローンみたいだけどでもちょっと高層ビルがあって自然とね調和していて、ゾーニングしてありますよね。電線もないね。でもこう緑が中心でしょ。あまり理想は変わってないんですよ、我々も。今と。やっぱ緑は大事にし、自然の調和として、汚染がないようにっていうふうに言ったら、そういう意味ではあまり、その姿、形に変わりはないですよね。もっとやっぱり材料が変わる、支えるテクノロジー、材料は変わりますよね。これから、いろんな意味でね、ナノテクも入ってくるし、エネルギー源が違う。それからやっぱりその通信、目に見えない部分の通信とかだいぶ違いますよね。だからその他こうインフラはだいぶ変わってくるし、家の中もですね、まあ今気密性の高い家が皆さんお好みでありますが、必ずしもそれが続くかどうかはわからない。やっぱり家もいろんな価値あるだろうし、働き方改革じゃないけども、毎日ね朝夕通勤するっていうライフスタイルが中心とも限らないよね。だからしかし全体的な家はこんな感じなんでしょ。あんまりなんかこれが変わるっていうわけではなくて、だいたいこんな感じなんだと思うんだな、おそらくね。まあだからそういう意味で言ったら、あんまりその理想っていうかね、極端に何か全部変わってるとも私は思えなくて、エコとかササイエティとか、あの辺が多分しばらくキーワードですね、これね。地球が循環型でずっと続いてるように、我々の文明も循環型にして続けるようにしましょうってことだから、非常にいいことで。で、ですからまあそういう風に変わっていくところが出口でしょう。だから終わりと出口ね。終わりと始まりがまさに今我々真上にあるということですね。まあそういうふうなことを考えて、しばらく暇になるでしょうか本当もうね動けなくなると思いますよ。とにかくね、命生活経済の順番だからね、もうウイルス蔓延しちゃったらもう動かないことが一番、話にならなくなっちゃうんで、まあ今週ぐらいまでじゃないかな、私そんな感じがする、日本の場合はね。でだからちょっと先々のことはね、まあ、考えておいていいんじゃないかなと思いますよ。東日本大震災と同じじゃないかと思うんですね。何かご質問ございますでしょうか。何かございましたらお受けしたいと思います。はい、どうぞ。
今コロナウイルスの感染者だとか、はい、死亡者の数値っていうのが出てますけど、はい、 治った人、回復した人の数字ってあまり大きく報道されてないと思うんですけど、
うん、
同時に回復して治った人から、
はい、
まあ、血液とかそういうのを採取して、
はい、
そのコロナウイルスに対するワクチンの
開
発とか、はい、そういう情報全然流れてこないんですけど、その辺はいかがですか。
中国でやってるっていう話が出ましたね。これ中国なんですけども、
感染者が6万6千で治癒が約8千って出てるんですね。
でほら、軽症で治る人、重症で治る人いろいろいますから、まあ一応これぐらい一応公式統計は出てるんですよ。だからこの治った方からなんかそのね、抗体みたいなもの取り出そうって話はなんか出てましたね。ただとにかくですね、あれ、病気そのものを治すウイルスは、ウイルス、ワクチンは、1年以上かかるってんでしょ、あれ。なんかね、試験がいるから、間に合わないですよね。1年じゃね。だからやっぱりちょっと、実験的にいろんなことは多分やると思うんだろうけども、医師にとってもこれリスクですよね。証明されてないやり方を試すのはすごい大きなリスクですから、まあどうなりますかね、正直言って。うん。まあそんな状況です。はい。はい、どうぞ。
2点あるんですけど、
はい。
ちょっとよく分かってないんですけど、大統領選挙
で、
今多分、前のやつは多分戦争やとだって戦争やの争いで、
うん、
今度は多分、右派と左派の争
い
だと
思う
んですけど、
は
い、で、ニューハンプシャー州の選挙とかって、
はい、
サンダース、多分民主党はサンダース勝つと思うんですけど、ちょっとわからない人が出てきて、
うん、
ウディ・ジェッジさん。
ウディ・ジェッジね。
この人は軸としてはどこの位置なんですか。
一応穏健派ということで、民主党の中の、まあ、言ってみれば、お利口さんのお利口さんの真面目な民主党員が一番好きなタイプだと思いますよ。お利口さんって言っちゃうと言い方悪いな。こう、割と都会で生活していて、その今までの常識の中で真面目に仕事を生活積み上げてた人、よく勉強する、ああいうの好きなタイプじゃないです。なんだっけ、ブリディッジってあれなんで変な名前なんだね。そう、ブリディッジなの。ブリディッジ。違いますよ。はい。ただね、あれがその、なんですわよ。もともと若くて力がないからね、バイデンたちにコントロールされてるって話もあるんですよ。それはね、よくわかんないの。ただ彼の人気ってやっぱありまして、ですね、これですよね。ちょっとその公約見てみましょうか。これね。あら。なんだ、彼のページ出てこないんだね。ブリデッジの。これ、英語のページにするとすぐ出てくるんですけど。Google でね。これね。ウティジェッジさん。彼は、これ言ってますね。イコールジャスティスフォール。すべてにとって、まあ、平等な司法。それから、中産階級を強くしましょう。それから、より安全なアメリカにしましょう。で、誰でも受けられる教育にしましょう。それから、健康について新しいアメリカを迎えましょう。で、環境問題については、戦いましょうって言ってますね。環境の課題に注目しましょうって言いますよね。総じて言うならば、この方も内向きですね。内向きで、外交にほとんど関心ないんでしょ。ほとんど関心なくて、いわゆる、今アメリカをモラルの意味で支えてる真面目な人、民主党の、一番代表ですよね。だから、一番穏健な人たちは、彼好きじゃないですか。戦争やうんぬんじゃなくてね。じゃあね、バーニー・サンダースはっていうとですね、バーニーはこっちなんですよ。バーニーもよく似てるんだけども、グリーンニューディルって言ってるでしょ。ワークプレイス デモクラシーって入れてるでしょ。この辺りですよ。だからこれ左なんですよ。だから戦争やもはなかなか難しいね。ただ私はですね、知名度から言ってそれはバニーだと思うな。っていうのはね、今のアメリカね、穏健派で収まるような甘い状況じゃないと思いますよ。あのね、政治ってね、この国民が入れ立ってくるとですね、真ん中でも行かないんですよ。右か左に触れるわけ。本当は政治は中央が一番なんだよね。だから中央でやったさっきのブリッジみたいな、本当はうまく一番よく行くんだけども、いやいや、割れると中央で収まんないのよ。だから私はね、もしアメリカがね、米軍が中央で対応するってことがあったら、エリザベス・ウォーレンだと思うよ。もっと左だから彼女は。うん。だ結局だから今年は右と左の対立じゃないかな、そう思います。はい。
あともう一点。
はい。
衆議院の解散
です。ええ。
年内、早くて年内後半かなと
思うんです
けど、
はい。
野党をどうするんですか？
ああ。
まあちょっと立憲民主党がちょっと私はネックかなと思っていて、
はい。
私の考え的に言うと、グローバリズム的な、あの政党って労働者寄りのことはあんまり言わないですね。まあ連合が支持母体なんで、
うん、
でもなんかもう極論で言っちゃうと、
うん、
もう令和と共産でやりゃいいんじゃないか
まず自民党内の話ですけども、さっき言ったね、安倍と菅の玉の打ち合いになってて、で世論調査やると自民党ボロ負けだって出てるんですよね。あれやりたくないんですよ。これウイルスでまた下がったでしょ、恐ろしいですね。彼らやめたくないんだけども、内輪揉めだけやってるから、いつ投げ出し解散が起きるかわからないですよね。だから投げ出し解散っていう可能性はあると思うんですよ、ここまで来ると。でその場合ですよ、やっぱり菅グループと安倍グループは本格的に対立しちゃって、選挙区2人出ちゃうんじゃない、双方がそれぞれ候補者当たってて、
その方はありがたい
と友達ですよね。
自民党なんかもう潰れてほしいん
です。そう同感です。
自民党は史上最低の内閣。
だからそういうことはだから起きうると思います。ただ彼らも所詮やっぱりね、やめらただの人だから、やっぱ解散だけ踏みとどまる可能性もあって、それは分かんないですね。経済時期については彼らも厳しいってことは知ってるんです。野党のことだけど全くおっしゃる通りで、立憲民主党は裏に組合入ってますよね。電力労連入ってますよね。電力労連なんか原発反対でしょ。だからと国民民主党とも合併できませんよね。だから枝野氏は要するに自分の世界を作って立てこもってますよね。俺の言ってることは俺の言ってることなんだと、あとは知らねえぐらいの雰囲気だよね。そうするとやっぱり国民の期待っていうことになると、それはやむを得ないとしかないですよ。他にないもん。だから今政治がおっしゃった通りで、自民党とやむを得ないしかいないんですよ。自民党と山本しかいなくて、山本のところはこれから大きくなる可能性大きくなりますよ。だからその選挙のタイミングにもよりますけども、彼のところは同等候補者だったり、日本中候補者を立てると。で自民党は共倒れ選挙になったと、二階と、あ、じゃない、安倍と二階が激突コースになっちゃって、安倍岸田とそれから二階菅それから石破の激突になっちゃって、各選挙区二人ずつ候補者出たと。それは間違いなく圧勝しちゃいますよ。圧勝しますよ、その山本の方がね。可能性としてありますよね。まあ、今年だから野党もこの状況でどうするかですよね。自民党の話もそれはね、桜の話もそれは追及も大事だと思いますが、まあ、もう少し未来に向けてもう一、二本で踏み出してもらえたらありがたいんですけどね。そう思っております。はい。
もうちょっとなんかね、お金の使い方とか税金のお話とか、
本当はね、
本当は国会ってそういうことをやるべきだと思うんですけども、
いや普通そういうふうにやってたんです。あの内閣変なんですあの内閣変なんです。募ることと募集は違うとかねあれ学校でやったら怒られるんじゃないね。はい、すいません。あ、どうぞ。はい、
今日話した内容、
ええ、
今日はあの動画をずっとこう見てきて、
はい、
私はすごいしっくりくるんですけど、
はい、
私の周りはその普通にあの話す人と話をしても、
うん、
みんなポカンとしている、
はい、
その何ですかね、それがこういうそういう変わり目っていうものが、その突然みんなが分かるようになるのか、
うん、
徐々に分かるようになるのか、
いい話ですね。25年前 私は今みたいに独立したのは1993年なんですね。でだからもう27年ぐらいやってるんですよ。私はアメリカの金融界を辞めた時に間違いなく金融潰れるって確信してました。中で見てたから。これ必ず潰れると、アメリカも潰れて日本も潰れると、だから私はもう見て分かってましたから、いろんな人に言ってました。しかしね、誰も信用しませんでした。おお、元気なこと言うねとかね、そのあと潰れた会社の役員から言われたことありますよ。あんたの会社は話してんだろうなと思うけど、若いのに元気がいいとか褒めてもらったことありますよ。本当ね、ほとんど信用しない。でみんながハッとしたのが、ですね、やっぱり山一の倒産だよね。山一の倒産は本当の素人さんでもみんな行列しました。東京でもね、あれからみんな黙っちゃった。ところがその後すぐ追っかけてきたのが製造業をはじめとした金融以外の会社の大リストラだったんですよ。一言だと思ってたら自分の会社がなくなっちゃったとか大リストラで、そのまま混乱に入っていっちゃったんですよ。で、あの時は何回かありましてね、1990年から株の暴落が始まったわけ。一番賢かったやつは89年の段階で売り抜けてました。ゴルフ場でも不動産でも大正解。これはね、ほんのわずかいました。ほんのわずかいて、だから暴落前に売り抜けてほんのわずかいたんです。で、90年から暴落した時に、ほとんどの人は黙って見てました、株についてね。3万9000円から半年ぐらいだったら3万2000円になったんです。ここでたくさん買った人がいたんです。一番損した人です。一番損したのは3万9000円から3万2000円になって、もうこれは買い場なんて買ったやつが一番損したんです。そのまま2万円台前半まで突っ込んじゃったんです。パーです。あれで潰れた会社結構あったんです。法人でも結構それあったんです。で、その後今度92年に1万4000円まで行ったんです。その時はパニック広がってました。政府も銀行も。もう潰れる潰れるってもうみんなパニック起こしました。で、その時パニックを救ったのは大蔵省だったんです。財政資金投入とか年金資金投入です。年金の当時資金の管理大蔵省やってて、年金の資金で株買い上げたんですね。これでみんな助かったと思ったんです。だからもうそれ以来今に至るまで92年からともう28年間ほとんどの株式、日本の株式投資は株価は政府が支えるもんだと信じて疑ってない。信仰があるんです。で、信仰のある人はなかなか救われません。救われません。もう政府が必ず救ってくれる、今アメリカが救ってくれると思っている人、今に至るまで救われないから暴落があるたびに損してます。以降で92の段階で見切った人も中にはいました。だから私なんかもそうだけども、もう辞めちゃって出てきました。日本の会社にいたって同じだと、アメリカもひどいし日本もひどいと。私93年辞めましたよね。あの子出た人も結構いました。その時はまだみんなはね、おかしいと思ってないから随分楽に自由にできました。まだパニックじゃないから。で、今度95年ですよ。95年、小さな銀行が潰れ始めるんですね。それから東日本じゃない、阪神大震災起きましたよね。あれで雰囲気いっぺんに悪くなったわけ。もうこれ元戻らないんじゃないかと。85年の段階で株や不動産やバブルが元戻らないって判断して、あそこで売り切った人は、あれは助かりました。95年が多分最後でした。95年で全部売り切っちゃって、頭切り替えて、古い商売やめて立て直しした人は大体その次、暴落した後のチャンスにちゃんと巡り合いましたね。だからまあ、95年が最後でしたね。で、そこで踏ん切りつかない人は97年にもういきなり、金融津波に押し流されちゃったんです。金融津波に押し流されちゃって大混乱になっちゃった。ところが97年の段階で次を考えた人がいたんです。不動産なんかはですね、97年まで暴落に、物価が暴落、下がっても下がっても下がっても誰も買い手がなかったんです。97年のあの山市が潰れたの大混乱の頃ですよ。私と事務所が当時渋谷にあったんですね。渋谷駅のところのセンター街の入り口のところにワシントン靴屋って靴屋があって、あれ売りに出したんですよ。いつものことなら誰も買い手がないのは暴落するはずが、あのワシントン靴屋が確かケンタッキーとマクドナルドと、あともう 1,2 社ですね、外食チェーンがキャッシュで買いに来たんですよ。で、パッと売れたんですよ。渋谷にいまして、あ、売れたって話見てて、あ、時代は不動産王族打ったと思いました。だから片っぽで一番最後分かんない人が金融津波で流されるその瞬間に、次見てた人がパッとそこ買いに来たんです。あれは不動産ちょうど大底だったんです。そこから東京の不動産上がっていったんですよ。いや、ですからそんな感じです。したがって周りが何も言わないのはまだチャンスです。 言い出すは大変です。本当言い出しから90何年以降大変だったんですよ。職案人が溢れちゃってさ、どこ行ったって採用してくれないしさ、もうみんな大混乱で、要するにこう自信失ってる人もたくさんいたんですね。だから今ならまだ何かできますよ、時間も何も余裕もあるでしょうから。だからまああんまり人に言ってもですね、分かんないものは分かんないです。で、だからこういう時は言うタイミングが大事なんです。ハッとした時に言えば分かります。そんなはずないと思ってるのに言っても全然分かりません。ハッとしたタイミングで言うと分かるから、その時に見てたらいいと思います。どこでハッとするか。
いや、山市みたいな。ことが起きた時
は。はい。例えばね、ウイルスの話ね。一昨日ぐらいからでしょ、なんか日本でたくさん感染者が出始めたって。でもほとんどの人はまだ大したものだと思ってますよね。あと3日ぐらいするとだいぶ変わるんじゃない？ 3 日ぐらいすると。大変だってなんじゃない？だから結構ね、変わる時ってね、数日で変わるんですよ、こういうの。要するに、ちゃんとみんな情報を見て知ってるわけじゃないから、テレビとかなんか見て判断してるだけだから、あまり根拠ないんですね。だから気持ちでしょ？気持ちでみんなやってますから、だからやっぱりね、変わるとき早いんですよ。気持ちが変わるときすごく早いから、数日で変わっちゃいますから、パッと光るようになっちゃったりしますから、だから、こういうときはだから、まあそういうメカニズムだと思ったらやったらいいと思いますよ。はい。あんまりだからね、無理強いしてもどうしようもないです。はい。はい、どうぞ。
これからのエネルギーっていうことに関して、お考えを伺いたいんですけど、その太陽光だ、風力だって言ってますけど、それが本当に将来エネルギーに支えるとはやっぱり思えない。まあ、予測でも、2050年になってもまだ化石燃料は世界のメインの主体であると推察してる。で、これに対して、まあ、いろんなところでは、その、新しいフリーエネルギーが出てくるのかな、そういう話っていうのは出てますけれども、木原さんの考えはその辺はどういうふうに見てられ
ますか？例えば化石燃料もあれ、二酸化炭素貯留的率ありますよね。二酸化炭素出さないやり方、一応ありますよね。やりゃできるんでしょうし、あと、いわゆるその自然エネルギーも、バッテリーの能力が今、日進月歩でしょう。バッテリー能力が上がれば結構できるかもしれませんよね。フリーエネルギーも、なんか例えばそのフリーエネルギーでいきなりね、手品みたいね、なんかその、コンセントさしてない機械を送り出すとかさ、多分そういうのは多分ないですよね。でもなんか、なんていうかな、微生物なんか上手に使えば暖房なんかあまりエネルギーいらないとかさ、工夫ってありますよね。だから、総じて言うと、省エネが加速してエネルギーの供給源が分散化してくる。だから、問題は多分これだと思いますけども、大量電気使う部分どうするかですよね。電車の運転とかね、大都市の運転とか。これはやっぱり、今のところは化石燃料をいかに汚染少なく使うかっていうことを、今のところはそういうことなんじゃないですか。はい。で、それやりながら、革新的な技術の到来を考えると、そういうことあり得ますからね。いうことなんでしょうね。私はそう思っています。ロシアはね、あれ、原子力までやってんのよ。高性能原子力ってのやってて、この間あれ、原子炉積んだ船作ったんですよ。船に原子炉積んでてですね、あれ、北極海の方の電気全くないところに持ってって、引っ張ってって発電してんだよね。あの人たちやっぱり原子力やってますよね。しかし分かんないよね、そんなものね。いつ弾けるか分かんないですよね。だから、それはちょっと無茶だと思うんだよね、私ね。やっぱだからそういう大破局をもたらすようなことはやらないという上で、しばらくはぼちぼちいろいろできたものを組み合わせやっていく時代がしばらく続くと私はそう思っています。はい。どうぞ。はい、どうぞ。はい。
FRB の QE 法の話が先にあったと思うんですけど、
はい、
例えば日本も日本で国債を結構発行してやってるからと思うんですけど、今後、まあ、その、国債の発行を例えば、まあ、何らかの要因で抑えていくということがあるとすると、まあ、どういう要因でその国債の発行を
日本がですか、
はい、抑制していくということと、もし抑制した場合はそのインフレの方に行くんじゃないかなと思うんですけど、それについ
て教えて。いや、今の政治状況で抑制は難しいんじゃないです。出る一方で、それこそ民間の銀行も日銀も全部国有化して山本太郎の言うように、どんどん出しちゃえと。私は、そっちだと思いますね。 やっぱなんだかんだ言ってね、日本って中国やアメリカと違ってね、治療できないからお前ら死ねっていうようなことできない国だと思うんですね、あれ。やっぱ島国ですよね。タクシーのお金は出ちゃうんだと思うんですよ。出るだけ出ちゃって、でもその分今度は逆にですね、金持ちから多分取るんですよね。社会主義だから。大企業から金出させるとか、金持ちに累進課税するとか、それをやると思うんですよ。でもしばらくは国債は増発じゃないかな。少なくともこの数年はね。で、その間にだからもう銀行もとか、まあ中央銀行も、そして国有化の議論になると思いますけど。とりあえずそこまで持ってって、まあウイルスでも戦争でも一旦蹴り、団体は見通しがついてからね、終わりの。次どう作り直すかって議論だと私は思いますけどね。はい。はい、どうぞ。
こちらについてはテクノロジーの発展は、はい、5G が基本になるかと思うんですが、
ああ、5G ね。
はい。人体にすごい、電磁波がすごくて、人体に影響があるって話を聞いたことがありますが、
これ
に
関しては 5G でもないんですよ。
あ、そうなんですか。
5G も使えるんです。5G 使ってもいいけども、基本的には、5G とは要するに無線通信の一つの方法ですから、5G なしで十分いけますんで、おっしゃった通り 5G とかなんか危ないですよね。私はアマチュア無線とかやりますから、ね、極超短波の無線機耳に当ててると頭痛くなるのよくわかるんですよね。だから、あんまりそういうことはしない方がいいと前から思ってて、ちょっとだから 5G は、私自身はクエスチョンだと思ってますよ。うん、まあだからあんまり人の影響ないところで使うのはいいかもしれないけども、だからこれは別に 5G なくできますから、5G の話も入れる必要ないんで、まあちょっとその辺は、健康を考えながらやるべきだと私も思っています。はい。
シールドするような技術って開発が進んでるんでしょうか？
金かければいくらでもできますよ。金かければ。あれ要するに安くやろうとするから大変なんですよ。安くってやってるから、要するにたくさんセンサーをあちこちにばらまくわけですよね。だもんね、安くしないとセンサーはないでしょ。だからあれは結構やっぱ大変なんだと思うんですね。本気でシールドしようと思えば、まず人が近づかないことが一番で、そこから始まってやり方いろいろありますから、その辺これからなんか、いろいろみんな考えると思いますけど、はい。こういうのは逆にですね、厳しい規制作った方がいいんです。そうすると技術が対応してくれるんです。あれね、実は反対なんで、技術が緩いとですね、進化止まるんですよ。厳しい基準を最初作っちゃうんです。そうするとあれなんだかんだいいな、その基準クリアするように技術進歩するもんなんですね。排気ガス規制もそうだって、車の規制もね、まず厳しい基準作っちゃうんです。その方が絶対正解なんですよね。だから、電磁波の健康の障害なんかもね、本来そうやるべきだと思ってるんですけどね。まあでもこれ社会、支えてる時代だから、意外にそうなるかもしれませんよ。はい、そう思います。はい、どうぞ。
すいません、ちょっとブロックチェーンで。
はい。
ブロックチェーンの選挙について質問なんですけど、まあ、今ちょっとアメリカと日本でブロックチェーンの選挙って見れると思うんですけど、はい、まあ、私が今ちょっと調べている中で一番懸念なのは、うん、個人情報と有権者の情報をどうやって紐づけるかというところなのかなと思っているんですけど、アメリカではモバイルでの選挙ができるし、有権者実験ができていて、日本は、ソサイティの多分つくば市のプロジェクトを選択するところで、はい、多分去年の8月で Windows 端末で多分選挙できるっていう実証実験でできてるんですけど、
はい、
で一番の問題って個人情報とその有権者の情報をどうやって紐付けるかっていうところで、日本はマイナンバーを使ってると思うんですけど、マイナンバーの実証率がまだ 9% から 10% ぐらいの話で、今のマイナンバーの普及率だと、ちょっと、要は国政の選挙で使うっていう想定をしたときには、ちょっと実現は不可能なんじゃないのかなと思っていて、まあ多分個人とその有権者の状況をマッチングできれば、選挙はできると私は思ってるんですね。で、先生はどういう、藤原先生はどういうところ、何の情報に基づいて、有権者の情報と紐付けをすれば、ブロックチェーンでの選挙が実現できるのかっていうことを聞きたいです。
いや、自治体でしょうね。
自治体の情報しかないですよ
ね。ないですね。自治体でやることですね。
マイナンバーは逆に
無理ですね。
無理だと思います。そうです。
あれはもう無理ですよ。 言いましたかね。あの、海で自治体しかないですよね。で、やっぱりね、出口としては、スマホ選挙だよね。
そうですね。
スマホ選挙が出口だから、これをどう可能にするかということで自治体と組むと。だから、それこそ自治体選挙から広げてもいいんじゃない？スマホ投票ね。あ、そうですか。あの、住民投票ぐらいではまだね、結構いいですよね。国政選挙も法律変えてやれば準備できるでしょうし、まあですから自治体だと思いますよ。正直言って。うん。
この情報と個人で紐づけて、
はい、
で認証をかけて、
そうです、
携帯スマートフォンとかのハッキングの問題とかは、まあ、どこだっけ、あの、うん、ニューハンプシャーとかなんか言ってましたね、うん、なんかハッキングがどうだろうこうだろうって
赤っ、あれ
はね、結構未遂で終わってるんで、ええ、なんテクノロジーうまく使えばできるんじゃないのかな、
まあなんとかなるでしょ
う、なると思う
ね、はいはい、
はい、
はい、すいません、よろしいでしょうか。
はい、低い方が、え、投票率が低い方が、為政者にとっては都合がいいんで。
そうそう、だから相撲選嫌いになる。
思います
ね。いや、だからそれ、あえてこけたら次は相撲選挙ですよ。
そうです、
はい。どうぞどうぞ。
大きな話をされて、身近なことです
よ。はい。どうぞ、おかけになったらどうぞ。
あ、
い
や、いいことです。
はい。
まあ、沖縄、沖縄であるようなことを言ってる者がいて、家の中で、コンサート行くだとか、
うん、
あんなこと言ってるんですけど、1万人のアリーナの中に1人か2人がいたら全員映るんだろうなと私想像するんですけど、その時にあのさっき先生のお言葉の中でさらに知りたいことがあって、最初は出だしは、この集会はもう東京ではしばらく開けないでしょ
う、
その時は自律的におっしゃってるんだと思ったんですが、キーワードで来週からっていう言葉とか3日後からとかっていう言葉を何度もおっしゃってるんで、そしたら、政府関係のなんか統制かけるという情報をご存知なんじゃない
ですか。いや、それは知りません。いや、それはないです。
あの、ええ、そういったあの世の中の前提をもしね、家族をうまく導けるために何か使えるんだったら、もう感情論で言い合いになる前になんかお財布みたいな。
いやいや、それもし私知ってたら最初に申し上げますよ皆さん。一番初めに。
なかなか喋りにくい
と思います。いやいや、あんなことないですよ。こんなも何もないですよ、日本政府なんか。っていうのはね、作文はいくらでも、作文はいくらでも。ただそんなことやるなんつったら、上の方は大変だし、でも今ですね、おそらくこの週末はいろいろ考えてると思うんですよ。週末はね。で、日本の場合ですね、本当のこと言う人がどんどん出てきたらシステムの変わり時なんですよ。本当のこと言う人たちが出てきましたよね。これは変わり時だと思うんですよね。で、やっぱり人々の雰囲気ってマスコミの報道でだいぶ変わるじゃないですか。だから大体そのタイミングだと来週だろうと思うんですよね。で、もちろんね、この、まあ、どれぐらい広がるか、死亡率にもよりますから、まあ、なんとかなるかもしれないとは言えるけども、それはもうね、すごい重症者が続出することありえますから、いやー、今動かないのがいいですね。とにかく動かない。今日現在はそれしか言えないですね。
もう一点だけ。
はい、どうぞ。
この延長で、マスクは全く効かないとおっしゃいましたが、N95 や N100 とか、そのレベル もう全く無理。
いや、あれで感染した人いるんでしょ、医療関係者で。だから何にもないよりはいるのかもしれませんけども、でもあれでマスクで感染した人いますからね。だから、まあ、そんなもんだと思ってないといけませんね。ちなみにですね、武漢からですね、アメリカにその特別機が出ましたよね。ここに留まったですね。あの飛行機ですね、カリッタ航空って会社の飛行機だったんですよ。あれね、米軍の遺体を運ぶ航空会社なんですよ。だから来た、待ってて、ちょっと怠けたと思うぞ。アメリカに帰れると。デルタ航空が来るんだからアメリカに来るかと思ったらカリッタが来たと。カリッタはね、痛いなって出てくる飛行機だよね。俺は若干今、おかんに入って出るのかと、みんな本当思ったと思いますよ。で、なんかね、貨物機で、中全部急いたんだね。ところがアメリカ人のその人は、酸素マスクしょってましたよ。だから、客室乗務員っていうか、カリンは、酸素マスク吸ってるんですよ。酸素マスクで、ボンベの酸素吸ってるんですよ。それぐらいしなきゃいけないんですよ。本当はね。いうことです、はい、じゃあとりあえずですね、前半はこれにおいたします。後半は半からでしたっけね。 今度半からやりますんで、じゃあ前半はこれにさせて終わりにしていただきます。どうもありがとうございました。